いやいや、マスター、お待たせいたしました。
はい。
はい、本日もよろしくお願いいたします。それから、ジダラキサイさんも継続してよろしくお願いいたします。
はい、というわけで、日本撮りです。
はい、日本撮り、毎回言っちゃうのね、これはね。はい。はい、この間ですね、ちょっと私もブランクがあったんですけれども、ありがたいことに置き手紙をぐしゃの宮殿宛てにいただいておりますので、今日は久しぶりにちょっとお手紙の方をですね、ご紹介をしてまいりたいなというふうに考えております。はい、お待たせをいたしました。じゃあ、ご紹介をしていきますね。はい、ちんすけさんいただいております。ありがとうございます。ぐしゃ宮の皆様、いつも素敵な番組ありがとうございます。ちょっとご相談したいことがありましてメールしました。私には3歳の娘がいます。今までは順調にアンパンマンやプリキュア等のコンテンツを見ていたのですが、タブレット端末を上げた途端に YouTube のショート動画を見漁り、今ではズンダドンのマッド動画にハマっています。3歳で。YouTube Kids という子供用アプリもあるのですが、本家 YouTube を触ってからはキッズには見向きもしません。なぜこんなことになってしまったのでしょうか。可愛い一人娘が保育園でズンダドンの真似をしていないか心配です。もうちょっと古いし、閣下様のご子息はウルトラマンに夢中なようですが、今までどのようなコンテンツを触らせてきましたか。また YouTube は触らせていますでしょうか。体に気をつけてこれからも無理せず更新を続けてくださいねといただいております。ありがとうございます。はい、3歳のお嬢様がいらっしゃる。アンパンマンね、アンパンマンは大体通るんですよ。うん。で、僕みたいに未だに見てしまう大人が一定数いたりする、まあ強烈な、コンテンツですけど、まあプリ3歳だったらまだプリキュアどうですかねって感じですけどね。まだまだプリキュアなのではという感じもするんですが、YouTube のショート動画を見漁るということで、ズンダドンってご存知です？ジダラクサイさん。
ああ、知りますよ。
なんかね、はい、ありますよねという、はい、3歳でズンダドンのマット動画ということで、ちょっとこれは確かに心配をしてしまうという、う
ん、いや、才能を感じますね。
才能ですか、これは。
才能ですね。
ズンダドンの、
はい。才能だし、これはこのまま伸ばしていいんじゃないかなっていう勝手なことを言っちゃうんですけど。
おお、なるほどね。
親がそこで関与するようなことではないような気がします。だって興味が向いてるっていうことなので。
まあそうですね。
まあそれ、どうなるかは分からないし、責任も何とも持てないんですけれども。
はい。
問題がない限りは任せてみるのがいいんじゃないかなとは思うんですよね。で、多分なんですけれども、保育園に行っていらっしゃるっていうことなんで、そうなっていく中で、周りに合わせていくようなことになるんじゃないかなとは思います。
まあ、それはあるでしょうね。こう、ショート動画ってね、今、すごく YouTube でも流行ってますけど、マスターとかショート動画とか見たりします ?YouTube はご覧になると思うんですけど、
ショートも見ますよ。
ショートも見る。はい。ショート動画の魅力って僕いまいちよく分かってないんですけど、あれってなんか普通の動画と違ってなんかメリットというか魅力があるもんなんですか？
いわゆるタイパーってやつなんじゃないの？
タイパー、ああ、美味しい部分をまあ取り出して見せているって感じですか？
それだけじゃないですかね。
そうですね、そこだけですね。そこだけっていうわけじゃないですけれども、そこから本動画に誘導するとか。
ああ、そうなんだ。まあいわゆる見栄えのする部分とか、その、面白い部分をピックアップして、で、しかも、なんていうの、次々それがこう、ザッピングのようにこう流れてくるわけでしょ、ショート動画だと。確かに。
だからそれで、この人面白いことやってるなっていう、まあ予告みたいなもんですからね。
そうなんだ。
その動画に誘導するための方法というか、まあ確か今はショートでも再生でも、それなりにお金が入ってくるのかな、確か。あるんで、らしいんですけれども。
おー、なるほど。
今はその動画のサムネで釣るというよりかは、やっぱりショートの方で、
うん、
フックをかけて見てもらうみたいな。こっちも気楽にクリックできるっていうのがあるんで。
そうだよね。う
ん、はい。時間対策もないですから、
うん。なるほどね。そうか。まあ、あとはご質問いただきましたんで、まあ、うちの息子はね、ウルトラマンが好きで、ウルトラマン、まあ、ずっと、 今もまだウルトラマンですかね。あと、まあ、最近ポケモンも、ようやくポケモンも入ってきましたけど、どのようなコンテンツを触らせてきたかというのは、ね、なんだろうね、その、まあまあ、それこそ、ちっちゃい頃はね、キャラクターとかよりはむしろ宇宙がすごく好きで、宇宙の図鑑ばっかり見てたんですよ。で、それこそ3歳ぐらいの時は、NHK の銀河宇宙オデッセイって相当昔の NHK のスペシャルのなんか本がうちにあるんですね。うん。で、もうさ、割と、なんて大人が読むような、でっかい調整本、重い、ね、本なんですけど、写真がいっぱい載ってるものですから、それをね、ずっと見せてましたね。で、関連してやっぱり YouTube も見せてましたけど、基本宇宙の動画ばっかりですね。宇宙とか、宇宙船とか。うん、だから僕よりよっぽど詳しかったですよ。幼稚園通ってる頃も、なんだろう。今どういう星が好きなのって聞いたら、聞いたことないような、負け負けって知ってるって言われて、いや知らないみたいな、なんかこうマニアックな、そういう、なんか何なんだろうね、小惑星なのかちょっとよくわかんないんですけど、そういうものが好きで見てましたね。だから基本なんかね、こう、うちの子はまあキャラクターも一通り通ってきましたけど、そういう宇宙ですね、宇宙とキノコ。キノコ好きなんだよね。キノコも昔から好きで。
これは血では
血なのかな、いや。
これは血統なのでも。
で、僕は望ましいと思ったんで、キノコの図鑑とかも何冊か買い与えて、で、ちょっと若干ネタバレ風味になりますけど、先日の薬屋の人、まあ、薬屋の独り言をみんなで見るんですけど、家族で。その時に、あ、これカエンタケじゃねみたいに、カンパしてました。毛が抜けるこの毒はみたいな。はい。すいません。ちょっとネタバレ風味なんですけど、そこでカエンタケがすぐ出てくるぐらいのキノコマニアにはなったという、感じですかね。で、YouTube も触らせてますね。ただ、うちは一応時間制限をつけてます。1時間半かな、今は。うん。1時間半になると、YouTube 見れないような設定にしているので、まあ、一応時間守って見てくれてるかな、という感じですね。で、まあ、
そうですね。うん、だから、制限つけるのがいいかもしれないですね。取捨選択できるように。
そうですね。もし、まあ、どういう媒体でご覧になってるか、どっか書いてたっけ？あ、タブレットか。だったら多分、スクリーンタイムとかの設定で、まだ3歳だから多分、なんだろうな、うん。自分で自発的に、こう、見てるかどうかちょっとわかりませんけど、まあ、スクリーンタイム使って、視聴する時間に制限をつけて、それが当たり前だと今のうちに思わせとくのがいいかもしれないですね。こう無尽蔵に見せてしまうと、後から制限つけるとね、怒り出したりするかもしれませんけど、うちももう物心ついた時にはもう1時間半しか YouTube 動画見れないよって言ってるんで、うん、
それがいいんじゃないですかね。やっぱ無尽蔵ありますから、
うん、そう、ね、やっぱりこう自分も本屋のせがれだったんで、こう動画ってよく言われることですけど、与えられるコンテンツじゃないですか。こう基本、はい、ね、ぼーっと流し見してもなんとなく情報が流れ込んでくるみたいな感じだけど、やっぱ能動的にこう楽しむっていう能力も必要だと思うんですよ。で、いつだか X でちょっとポストがあって、教養って何かみたいな話になった時に、それって一つにはやっぱりこう、例えば小説なり、まああと何かな、まあ何でもいいんですけど、そういうちょっとこう、いわゆる消化の良くないコンテンツ、うん、じっくり噛まないと楽しめないものをしっかり楽しむことができるっていうのが一つの教養の姿なんじゃないかと思って、それはその通りだなと思ったんですよね。うん、例えば何か美術館に行って絵を見るとか、コンサートに行って音楽に触れるとか、興味のある本を買ってきて、小説でも何でもいいです、こういう活字に親しむとかっていうのってやっぱ能力が必要なんだと思うんですよ。そのちょっと能力って言い過ぎると大げさかもしれないけどね、うんうんうん、 うん、そういうのってやっぱ鍛えていかないと伸びないものだと思ってるので、うん、なんかやっぱバランスなんでしょうね。バランスよく与えてみるというのはいかがでしょうかという、ちょっと当たり障りのない話になって恐縮なんですが。
そうですね、 YouTube だけじゃなくて他の媒体の同じのものを与えてみるとか、
うん、そうですね、そうそう
っていうのが必要なんじゃないかなとは思いますね。やっぱ自分も本の虫になったのは家に腐るほど本があったからなんですよね。
そうそうそう、いや私もまさに、自分自身がそうだったんで、売るほどっていうか、売り物ですけど、売るほど本がいっぱいありましたんで、だから極力子供が読みたいと思う本については、まあ、糸目をつけないようにしてますし、あるいは図書館なんかも、今日も図書館行ってきましたけど、とにかく、まあ、興味を持った本だったらどんどん読ませるっていうね、うん、感じかな。あと、なんだろう、あんまり、なんかこう漫画は僕は全然、まあ、ありだと思ってて、うん、今だと僕の昔の筋肉マンとか、まあ、ちょうど今アニメやってるんでね、筋肉マンの漫画とか読んでるし、あと今だと何かな、うん、呪術廻戦とかジャンプ系の漫画も今読み始めてますね。昔のやつも読んでるし、いや面白いのはこうあんまりこう絵柄の古い新しいって関係ないんだなっていうのは思いますね。なんかすごく昔のゆで先生の絵面でもすげーと思って読んでますし、すげーって言って読んでますし、今のこうね新しいこう作品すごく絵が洗練されているものであってもそれはそれで楽しむっていうね、うん、なんかやっぱりその辺になんかあんまり壁がないのがいいなと思って見てます。はい、ちょっとあんまり回答になってるかどうか分かりませんけれども、ちんすけさんいかがでしょうかということで、はい、ありがとうございます。お次ご紹介いたします。加速職人さんいただいております、ありがとうございます。題名閣下の2024年大当たり本レビューの感想ということでありがとうございます。こんにちは、加速職人と申します。今年も大当たり本レビューを配信していただきありがとうございます。これまでも私の本選びの参考にさせていただいておりまして、これまでに6冊を購入して楽しませていただきました。孤島の住人、パン焼きもな町を救う、ヨーロッパインテンオータム、姫騎士様の紐、マーダーボットダイアリー、戦後最大の偽証事件、北津軽三軍士、中でも、マーダーボットダイアリーがお気に入りのシリーズになりました。あ、嬉しいですね。その他にも配信の中で出てきた三体、ゲド戦記、銀河英雄伝説、妖魔先生などを読ませていただきました。今年は早速神々の歩法を読み始めました。いや、面白いですね。個人的に閣下さんに産方藤さんの丸読スクランブルの感想を聞きたいです。これからも本選びの本参考にさせてもらいたいので、毎年続けてくださいね。ありがとうございました。そんな私は愚者級 F1 勢でもあります。最近の F1 界に関する所感でもいいので配信を気長に待ってますということでいただいております。ありがとうございます。はい、ブックレビュー会の感想ということでいただきましたけども、いやーいっぱい帰っていただいてますね。本当に嬉しいです。ありがとうございます。やっぱね、書評の会やってて何が一番嬉しいかっていうと、こうやって実際にね読んでよかったよっておっしゃっていただけるのがすごく嬉しいですよね。マーダーボットダイアリーはね、本当に海外 SF 日頃触れていない方にこそ読んでもらいたいなというシリーズだし、うんうんうん、すごく面白いと思います。昨年か一昨年前の多分ブックレビューで、ご紹介をしたような、記憶がありますね。はい、銀英伝を読ませていただきました。これあれですかね、田中先生のやつ読まれたのかしら。
そうだって、この文面から見るに、中毒者っぽいですんで。
そうですね、活字ですよね、おそらくね、この流れで来たら。うん、漫画じゃないでしょうね、おそらくね。うんうんうんうん。そうですか、田中良樹先生の原点に当たられましたかというね。
原点に当たられましたか、面白いですよ。大変面白いんで、皆さん、全人類読んでみましょう。
全人類ね、全人類におすすめしたい。
おすすめしたい。
そうですね、はい。
今更だからアメリカで受けてるらしいですから。
あ、そうなの？
はい。
小説が？
小説がというか、アニメからなんですけど。
ああ、アニメから入ってね。
アニメから入って、はい、いわゆる先ほど の大統領選の、バイデン VS トランプの演説の時のところが、なんかもろに刺さったらしくて、その主張。
まあ、
政治思想とかそういうものの対決に関して。
これが何十年前の作品だってバカなって。
はいはいはい。まあ、ある種の予言書的なものでもあるからね。ああなってみるとさ。で、こう、だと思うよ。ちょっとあんま分かんないけど、アメリカの人たちの民主主義の歴史って、まあそう長くはないわけじゃないですか。まあ国の歴史というから言えばね。そういう中で、一定の数なんか民主主義というものを、の、こう、クソさ加減みたいなものを、微塵もこう、感じたことがない人が一定数いるような匂いがするのよね。今まで、アメリカという国は。民主主義万歳で。
そうですよね。独裁政治みたいっていうのは歴史上存在しないので、アメリカの。
そうなの、そうなの。基本はそうじゃないですか。まあまあ、ね、建国の時のとか内戦のはあったにしろ。でも基本なんていうの、民主制以外の政体を、まあ、多くの人はほとんどご存じない国の人たちじゃないですか。
はい。
うん。ってなった時に、民主主義のこう、クソさ加減みたいなものを、おそらく今そこに直面している人がそれだけ言うんじゃないかなっていう気がしないでもないのよね。なんかかの国に関して言うと。うん。で、なんだろうね。こう、だいぶ選手制に近くなってる気がするんだけど、でもそういう、ね、でも銀英伝ってもう何年前ですか？もう40年ぐらいなんの？ 40 年言い過ぎか、30年ぐらいなんのかな？
やばいです。
そうだよね。
はい。
時に、民主主義と言われるものの、こう、限界とクソさ加減を、ネチネチと書いていただいている。そういう気ですからね。
民主体制の、まあ、いわゆるその悪いところっていうのはラインハルトが言ってくれるし、ヤンが、その、いや、それでも独裁制よりも優れてるのはここですって言ってくれるのもあるし、銀英伝の歴史の中だと、結局、腐った民主主義がルドロフを生んだっていう。
そうなんだよね。そうそう。
はい、事実がありの、何かどこかで見たことあるようなという。いや、もしかしたらっていうようなことをなんか感じ取ってしまった方たちがいるらしくて、割と海外のコミュニティの方ではね、これを見てみるとすごいぞみたいな。
なんかね、こう、たまにこうさ、仲良くなった人で、たまに政治の話をするときがあって、こう、ある程度の年齢いってる人だと、君はトリュニストという人間をどう思うかねっていうことを聞くと、割といろいろ試金石になるみたいな、こう、呼ぶトリュニストはどうですかみたいな話をするときがたまにありますね、僕はね。彼をどう捉えるかみたいなね。そう。言ってみれば、こう、自由惑星同盟のなんていうか、矛盾をそのまま、スーツを、矛盾そのものにスーツを着せて、歩かせたような人間ですからね。まあ、そうです。ちょっと、脱線をしてしまいましたけれどもね。マルドクスクランブルに触れていただきましたね。はい。部下田藤さんのね、これも何年前なんですかね。もう、結構もう、まあね、人気のある作品なんで、もちろん原作は、小説があって、漫画とか映画にもなってたのかな。はい。ふうに思いますけれども。いやー、これはね、長くなりますよっていう話なんですけど。はいはいはい。でも日本のなんだろうな、SF 小説のなんかこう、一つターニングポイントになってる作品だと思うんですよ。現代国産 SF の多分、一つ大きな転換点にある作品で、私のね、個人的な見解で言えば、やっぱりこう、あの当時も SF っていうのが、ある種の、その、すごく狭い閉じたコミュニティの、こう、たしなみみたいなものになりかけてたんですよね、実際。で、そういう時に、マルドクスクランブルが SF マガジンに掲載されて、後に、単行本化されていくんだけども、購読者層がリアルに広がったのを、すごく僕肌で感じたんですよ、これは。当時まだ書店におりましたので、はい。それをすごくこう感じた作品で、すごい功績があると思います。で、なんだろうね、こう、ある種のタコツボ的なこう、理論的ななんかそういう、あるいは設定の凝り方みたいなものになんか傾倒してた国産 SF が、ちゃんと大衆化できた。大衆化できた作品なんですよ。マルドクスクランブルって、ここから。そうそうそう。 かつ SF を読んでるというかっこよさもある程度残してくれたのがこの作品の偉大なところで、マルドクスクランブル読んでる俺かっけーっていう、ある種のすごくこうなんていうのかな、あの大衆的なというか、喜びみたいなものもちゃんとこう残してくれてるというね作品だったんで、ちょっとね時間を取って語ってみたいと思いますね。はい、ありがとうございます。推進でね、愚者級 F1 勢ということで、はい、いただいておりますので、あとでちょっとねこれに関連する話題もあるんで、そこでちょっとマスターの所感も聞きたいところですけれどもね。はい、ということでありがとうございます。ブックレビュー会ね、感想をたくさんいただいております。ありがとうございます。お次はトロロさんいただいております。いつも楽しく拝聴させていただいております。地下503回の閣下の2024年大当たり本レビュー、今年も待ってましたよ。今回は最高に聞き入ってしまいました。ありがとうございます。特に書籍で新 NHK にようこそが出ているとは知らなかったです。そう、結構ねご存知ない方いらっしゃる。閣下さんがレビューしてくれなかったら再会できずに日々を過ごしていたことでしょう。無印の NHK にようこその大ファンだったものとしては見逃せません。ゲットして読んでみます。教えていただきありがとうございます、ということで、その後追記をいただいております。どうもこんにちは、トロロです。新 NHK にようこそ読みました。面白い。物語の真の部分がそのまま現代風に話題が変わっているのがいいですね。20年後にでもニューバージョンの NHK ようこそを読みたくなってきます。この勢いで紹介していた神々の方法もゲットしました。読んでみます、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、オリジナルの NHK にようこそが、発表された頃やっぱそれなりにインパクトがあって、まあ、あの頃のなんていうんですかね、こうネット文化とか、うん、まあ、エロゲも含めた、そういう、サブカルのね、うん、ストリームに、すごくこう乗っていた作品だったんですよ。で、買ったんだけど、去年、新 NHK が出た時に、大して話題になってなかったので、個人的には思ってて、トロロさんのように、オリジナルに触れてたけど、芯が出てたとは知らなかったっていう方、何人かいらっしゃったんですよ。だからそういう方に今回ね、きっかけとなったんだったら、いやー、よかったなと思って、はい、嬉しく感想を読ませていただきました。はい。ジダラクサイさんは NHK、オリジナルの NHK にようこそは、世代じゃない、ないって言ったらあれか。存在はもちろん知ってたと思うんですけど。
存在は知ってたけど、世代じゃないと言われれば世代ではないですね。
ですよね。うん、
はい。
だと思うんです。私の世代なんですよ、まさにドンピシャなのは。私よりちょっと上ぐらいからかな、うんうんうん、で、まあなんだろうね、こうそういうサブカルのお約束みたいなものと、ままならない主人公みたいな部分がこうないまぜになって、うん、でそれをただこう自嘲的になるでもなく、コケにするでもなく、なんとなくこう救いがある話に評価させるっていう手法がね、上手で。うん。まあ、だから私もなんか、うん、そういう世界に身を置いてるものとしてね、なんかいろいろと、思うところのある作品ではありましたね。トロロさんありがとうございます。お次。暴れラジオさんさんのしげちぎさんからいただいておりました。タイトル、ゴーン日産。これ、かかってんのかなっていう GONE 日産ですから、もしかしたらあのゴーンと、過去完了形がかかっているような気がしますが、内容をご紹介します。日産の黄金期30年前の90年代を体験してきたマスターの意見に両膝叩きすぎて真っ赤っかな私です。思えばあの時代、そう、レッドステージ、ブルーステージ、夜明け前の日産は輝いていたものです。シルビア、これなんていうの、182ですかこれは、マスターに代表されるナンパ車をはじめ、後にヤンキー御用達と格下げになるセドグログランツ、皆さんお元気ですかと、実は FR で後に峠族に認められたセフィール、誰が買うんだ J フェリー、命の保証なしパルサー GTI-R など、うぞうむぞうのごたる続々と開発されるジオンのもとい日産のカラーラインナップにドキドキしたものです。それが昨今のE パワーなる謎技術、売上の数十パーセントの国内ならまだしも大半を占めるグローバル市場において、高速域でうなるエンジンでバッテリーに充電し続ける謎仕様のこの技術、わしは岩谷のカセットコンロ発電機かと。今の新車ラインナップもカタログすらもらいに来たくもない代物の羅列。ご制約時に楽器ケースで行くレバノンツアーくらいつけてもらわないと反抗したくないです。ファンとドライブ、フィールザベース、フィールザビーとか、あの頃の日産よどこへ。やっちゃえじゃねえのよ。あの頃にやっちゃってこれなのよ。 現場からは以上ですということで、はい。先日のマスターによる日産話、反応いただいておりますけれども、マスター、はい。私はちょっと車のことが明るくないので、あれですけど、やっぱりマスターの意見に、同調されるご意見もあるようですね。
そうですね。
はい。どうですか、こう、実際に。レッドステージ、ブルーステージってなんとなく僕は覚えてますけど、なんかあんまりね、ちょっと詳しくないので、こう、どうなんですか、この、やっぱり。
そうですね。もともと日産って合併してるんですよ。
はあ、はは
あ。で、もともとの日産ともう一つプリンス自動車っていうのがあって、
うん。
で、それぞれ販売のネットワークを持っていたんで、その流れじゃないかな、レッドとブルーっていうステージに分かれてたんですよね。
はいはいはい。
まあ、今は日産一緒になっちゃったの、日産として一つになっちゃったので、もうレッドもブルーも、多分ないんですけど、
はい。
まあ、一時期そういう名前をなっていたというのはあります。あんまり、うん、正直意味ないですね。北海道のこっちだと、
うん、
そもそもが分かれてなかったので、
あ、そうなん
です。レッド&ブルーとかっていうわけのわかんない名前ついてましたから。
レッド&ブルーだったらなぜ分けたんだみたいな話ですけども、なるほどね。そうか。最近の、またどうですか、ニュースを見てると、取締役を交代して、もう一回ちょっと経営統合を模索する動きもあるようなんですけど、なんか迷走してますよね。
いや、だから、上を全部取っ替えなきゃダメですって。
役員をね、とにかく、そう取っ替えして。いや、だって、ね、統合の交渉を打ち切るっていう、下の根も乾かぬうちにあんな話になってさ、じゃあ何だったんだっていう、こう。
だから、わかんないですけど、なんかね、週刊誌ネタみたいなので、出てくる話といえば、ホンダの、その上の方の人が日産の悪口ばかりずぶんやってて、あいつら全然謝らねえみたいなことを言ってたりとか、
はあ、
そういうのは聞こえてきてますけどね、本当かどうかもわかんないですけど。まあ、でも、偉そうなこと言うんだったら、ね、こんなことになってねえだろって話なので、
うんそもそもね、そうですよね、いや、ご制約時に楽器ケースで行くレバノンツアーということで、今の新、まあ、新一兄さんもおっしゃってますけど、今の新車ラインナップもカタログすらもらいに来たくもない代物のライツということなんですけれども。まあ、このあたりも、まあ、じゃあ、やっぱりマスターと同意見ということなんですかね。
魅力。じゃないですかね。おそらくは、そうだと思います。
魅力がない。まあ。
やっぱり、いろいろ考えてみたんですよ。だから、その、ハイブリッドっていうシステムを考えたときに、その、トヨタとかが取ってる、エンジンと、電動両方を駆動に使うパターンと、エンジンは発電にしか使わないパターンっていうのを考えたときにどっちが得かっていうのをね、いろいろ考えてみたんだけど、やっぱり今みたいにこう短距離から長距離から全部自分の車で移動するっていう生活を考えたときは e パワーというかシリーズ式ハイブリッドはやっぱりちょっと不利かなっていうのは思わざるを得ないんですよ。
はい。
まあその辺の選択は、まあ間違ったというか、どうしてこうなっちゃったかねとは思いますけどね。
どこまで行ってもそういうことなんですかね。なんでしょうね。まあ、日産に限らずなんですけども、その、車とライフスタイルみたいなものを、まあ、ある意味、その、関連づけて、紐づけて、こう、いた時代があるじゃないですか。今もそうなのかもしれないけど、なんか、まあ、今こうやって私も今、懐かしい名前の車の名前を目にして思うのは、やっぱイメージじゃないですか。こう物語を感じるんですよね。セフィーロって、ああいう、こういう車だったよなとか、ああ、みたいなさ、こう、どういう人が買うかって、なんとなくこう想像ができるというか、私みたいに車に疎い人間ですら、 何かそこに物語を感じることができるラインナップだけど、じゃあ例えば今の車でライフスタイルはなんとなく紐付けられるけど、そこに何かこうバックボーンになる物語を感じるような、ありていに言えばかっこいい車がどれだけあるのかって言われると、どうなのかなっていう、私自身が単に勉強不足なのかもしれませんけれども、なんかねこういわゆる大人のかっこいい車みたいなものをなんかいつの間にか感じられなくなってしまったような気がします。まあ一つにはね、車全体のそのおそらく扱いというか捉えられ方みたいなのも当然あるとは思うんですけれども、なんでしょうね、こう日産のね本当に黄金期があったことも事実であって、はい、まあその辺はぜひねちょっとマスターの回を聞いていただくといろいろ分かってくる部分もあるかと思います。はい、新一銀さんどうもありがとうございました。はい、お次は加速職人さんいただいております、ありがとうございます。はい、これもブックレビュー会の感想ですね。題名、毒量と書いております。各家の2024年大当たり本レビューで紹介されていた本の感想を募集していたので、ちょっと間に合わないかもしれませんが、感想をお送りします。いやー、ありがたいですね。一冊目、国老城。こちらの作品は直木賞を受賞して本屋大賞の候補になっていた頃に読んでいました。ああ、じゃあ単行本で お読みになられてた。私はどちらかというと時代小説にもアクション要素を求めてしまうので、星 2.5 個というところでしょうか。大河ドラマのおかげでどうしても黒田官兵衛を岡田純一さんで脳内変換しようとする自分のミーハーさんにも邪魔された気がします。他の作品を知りたくて折れた理屈を読みましたが、幅広いジャンルに対応できる作家さんなどと感心しました。この方はそうね、現代物も得意ですからね。以前も何でしたっけね、本とカニの施設だったかな、はい、ご紹介をしたような記憶がありますけれどもね、そうなんですよ、この方はね何でも書ける方でございます。はい、2冊目、神々の方法。冒頭、物語冒頭は本格SF 小説のような少々重厚な感じですが、途中からどんどん科学特装体化していくので、そうなのよ、読みやすかったです。これはアニメ化しても面白いと思いました。星 2.8 個。しかし表紙の絵を2パターンあって、どちらも同じ作品と思えず何度も確認する羽目になりました。これはちょっとね X でもネタにさせてもらいましたよ。はい、でもねこれも前半はかっこいい系だけど、後半はライトノベルなポップなテイストとなるこの作品の要素を表しているから、どちらも正解ですね、ということで。あ、なるほどね。単行本が前半で文庫版が後半みたいなね感じですよね。神々の方法はそうですね、歯応えがある SF かと言われるとそういうものではないんですよね。まあ本当に科学特捜隊なので、後半はまさにウルトラマンのそれなんですよね。明らかに影響を受けていると思う。だから読み方のルールみたいな、楽しみ方のルールみたいなのがインストールされている人が多い、この作品は。だから普段 SF 読みつけない人でもどうぞとお勧めしたのはそこなんですよ。この作品だとおそらく、まあ小説の SF に日頃縁がない方であっても、なんとなくこういう作品の楽しみ方みたいなものが日朝とかウルトラマンで染みついてる人が多いんじゃないのかなっていう、はい、ことだったんです。すいません、まだ続いております。番外編、孤島の住人って愚者級で紹介してましたよね。紹介しました。勘違いでした。すみません。勘違いじゃないです。この作品を読了しなきゃと思って宿題の提出が遅れたんです。宿題だったんだ。アメリカの高校生は酒とセックスにまみれているのかという我々日本人の期待を裏切らない設定。そして嵐の中の孤島で繰り広げられる殺人劇。よくある流れなのだとは思いますが、これも後半にかけてのスピード感、ワクワク感は面白かったです。星 2.7 個。長文失礼しました。これからも新しい本の紹介をしてください。期待しております。あ、マスター、私、妖魔シリーズも3冊目読んでいますが、圧倒的な尻であったに出会えていません。精進します。和田龍さんの村上海賊の娘を若い頃のアンさんの映像化してほしかった加速職人でした、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、
確かね、圧倒的な尻はね結構後の方だった気がするんだよね。
なんで尻の部分
妖魔尻、そういう描写があるっていう話を、はいはいはい、確かに一回してますよね。
はいはいはい、お話もされてましたもんね。はい、そうですね。 神並みの方法はさっき増えたし、国老城、うん、孤島の住人もね、愚者級で紹介してます。はい。クリスティのね、そして誰もいなくなったに大いに感化されてるミステリーですね。はい。でも、なかなか現代版のアレンジが効いていて、面白い作品です。表紙もかっこいいし、かっこいい、うん、かっこいいかな。はい。そうですね。うん。そうですね。まあ、ああいうシチュエーションミステリーっていうのは、まあ、昔から古典も含めていっぱいあるんですけれども、まあ、その中でも成功している作品だと思いますね、孤島の住人は。うん、面白いと思うし、ああいうテイストの作品は別にクリスティだけじゃないぞということがよくわかる。そうそうそう。で、まあ、古典にはなかなか出てこないね、そういうこう色欲的なね話も、もちろん現代ものですから入ってくるし、うん、面白く読めたんであれば、うん、よかったです。紹介した回があります。ありがとうございます。はい。村上海賊の娘は若い頃のアンさんで映像化してほしい。今だったら誰なんだろうな。誰かな。難しいな。誰なんだろうな。あの人がいいのかな。なんかこうちょっとイメージ、ああ、でもちょっと違うかな。去年、あれですね、なんだ、虎に翼で、こう、米さん役を、断層の霊人を演じ、されていた、土井しおりさんっていう女優さんがいるんですけど、僕なんかちょっと彼女でイメージしましたけど、はい、わかりますかね。ありがとうございます。ブックレビューのね感想たくさんいただきまして感謝でございます。ここからはですね、X でハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいた、ポストをですね抜粋にてご紹介をして、参りたいと思います。はい。ということで、あ、ちゃんなかさんからいただいておりますね。ありがとうございます。タッカさんどうですか。マスターは古墳とか興味ないですか。マスター興奮しますよねということで、ピックアップするこういうところをね。ああ、先日ちょっと奈良で、あ、長くなるからいいか。埋もれた前方後円墳が見つかったそうですし、あと、大仙古墳の、立ち入り調査があったんですよ、実は。宮内庁が珍しく許可を出してですね。はい。いろいろ実は古墳周りのトピックもあるんですよ、という。芹沢さん、地下503回、閣下の2024年大当たり本レビュー。SF は映画でたまに見る程度で、本を読んでないが、SF を活字で読むことの意義を力説していたのがとても印象的だった。細部まで描かれているからこそ楽しめるというのを再確認するということでいただいております。ありがとうございます。はい。ということで、お年玉機能をつけていただいておりますので、後で厳正なる抽選をさせていただきます。当選者には、DM で、ご連絡を差し上げたいと思います。ありがとうございます。はい。そうね、SM を活字で読むことの話を確かこの時した記憶がありますけれども、さっきの YouTube の話じゃないけど、こう、人間がこう、それを受け取って、処理して、楽しむっていう作業をするときに、まあ、動画ってやっぱ時として早すぎるというか、情報がね、流れ込んでくるスピードが。やっぱそういう時に活字ぐらいのスピードがちょうどいいっていうことをこう思ったりすることがあるんですよ。ジャラクサイさんだって割と活字は親しんでる方だと思うんですけど、なんかこう楽しむ回路が違いますよね。こう YouTube とかを動画を見るときとそういう本を読むときって違いません？なんとなくこう。あれ、ジダラクサイさんいらっしゃいませんか？とか言っちゃったかな。はい、
ああ、すいません、すいません。ミュートにしました。
はいはいはい。
もちろん活字には、優れていますし、本を読むと映像を見るの違いって、指先の動きに違いがあるかなっていう話、ちょっと思ってたんですけど、もちろん指先、本を読むときももちろん手使うんですけれども、体勢と停止を、指で行うじゃないですか。
そうですね。
はい。でも本って頭の中で切り替えるじゃないですか。ん？って思ったら止められるじゃないですか。で考えて読み始めるじゃないですか。だからその噛み砕き方の速度っていうのが全然違ってて、自分のタイミングで止められて再生できるじゃないですか、完全に。
そうね。
はい。だからそこでやっぱり自分の意見がまとまるまで待ってから読むこともできるんですけど、動画って、やっぱり時間経過でこう、無理に再生されてしまうので、 こちらが噛み砕く前に次に行っちゃうことがあるんですよね。
うんうんうん。
うん。だし、その噛み砕き方はあなたの噛み砕き方ですよねっていうことになるんで、自分の顎の力がやっぱり鍛えられないんですよね。
はいはいはいはい。
はいはい、物語を噛み砕くとか感想とかを、例えばレビューなんかを見るときなのかもそうなんですけど、他人の意見をそのままやるのって楽なんですよね。
うんうんうん
うん、この本ってこうだよねって、あの人が言ったらこうなんだろうでやるんじゃなくて、やっぱ自分で食べてみる。
そうね。
読んでみるっていうことをしなければならないっていうふうには思っているんですよね。うん。その辺は結構ね、よく話してるんですけども。
うんうんうん。
うん、やっぱ物語を噛み砕く力っていうのを奪ってしまう可能性がある。
はいはいはい。
のが、どうしてもあるんですよね。アニメってわかり、アニメっていうか、動画とかアニメとかってわかりやすいんで。
そうね。うん、
はい。
その、なんかまあ私もそういうお話を作る立場の人間として、一つの描写に複数の意味を込めるっていうのは割と常套手段というか、よくあるテクニックなんですけど、これをやるときに一番多分大変なのが動画だと思うんですよ。アニメとかね。うん、で、まだ活字の方が、っていうか活字の方がはるかに楽ですよ。そういう、二つ以上の意味を込めるみたいな仕掛けっていうのを作るときにね。だから、そう考えたときに、やっぱりこう、なんだろうな。まさに、読み手の深読みを許容するような、そういう仕掛けみたいなものの、まあまあ動画で全くできないとは言いませんよ。動画でもやろうと思えばできることはあるんですけど、うん。だけどやっぱ、それの王道はやっぱ活字であってね。うんうんうんうん。で、活字でやっぱ鍛えてないと、そういう読み方ってできないから、うん。やっぱね、鍛えるってことなんで、一番鍛えるって言葉がしっくりくるんだよな。うん。そう。
そうですね。だからこのあたり結構、今までの話を統合する話になるんですけども、うん、銀英伝をアニメから入るか、小説から入るかによって、やっぱ解釈って少しずれてくると思うんですよね。
そうだよね。それはあるでしょうね。
やっぱここはビタで来るなっていうのは、その、カカさんが感じた、オーベルシュタインの声優さんの声が、まさしくオーベルシュタインの声だったっていう。
はいはいはいはい。
っていうのは、それが自分の中でやっぱりイメージとかそのキャラクター造形があるから初めてそれがその感想が言えるのであって、
はいはいはい、
アニメから見ちゃうと、まあ、オーベルシュタインってこういう声だよねっていうのを初めにインプットされちゃうんで、
そうだよね、
感想は絶対に得られなくなっちゃうんですよね。
うんうんうんうん、分かる分かる、それはすご
く、はい。で、一番最初の質問なんですけれども、動画だけを見るんじゃなくて本をおすすめしたいっていうのはそういうことなんですよね。
うんうんうん、
自分のモチベっていう読む感想っていうのをね、動画の感想ではなく、あの人がこう言ったからじゃなくて、自分がこう思うっていう、考え方というか、その思考っていうのを大事にしてほしいっていうのがありまして、だからこそ、こう、本をお勧めしたい。
うんうん、
そうね。
いや、まあ、ジダラクサイさんも経験あると思うんですけど、同じ本を読んでて、あの本読んだことあるんだ、みたいな時に、感想が全然理解とか、その解釈とか、感想が全然違くて、みたいなことって、まあ、よくあったじゃないですか。
ありますね。
こう読むんだ、みたいな。あ、そのキャラ好きなんだ、みたいな。そういうのって、まあ、動画だとそこら辺の齟齬って、ゼロじゃないんだろうけど、活字ほどは起きづらいと思うんですよ。だけど活字ってそこに必ず自分の例えば価値観であったりとか、やっぱ性格も含めて個性が出るので、ブレるんですよね。でそのブレることが実はすごく面白くてね。うん、で友達は同じ小説の同じキャラの印象を聞いたら180度違ってたみたいなね、そういうこともあり得るし、でもそれをやっぱりこう言葉を交わして、なんとなくこう、理由を聞けば、ああ、なるほど、そういう読み方もできるんだ、みたいな。そういう楽しみ方って、まあ、アニメでもゼロではないだろうけど、でもよっぽど活字の方がやりやすいし、起きやすい。うん。そこになんかある種の楽しみがあるんですよね。うん。
そうですよね。だからよく私がやってるのは、行間を読む能力っていうのを鍛えられるのは、読書しかないと思ってるんで。
はいはいはいはい。そうね。
はい。で、それはアニメ的な手法の中にもあるんですよ。
うんうんう あるある。
その分の行間を読むみたいなっていう表現になっちゃうんですけど、うん、でそれを見るためにはやっぱりアニメを楽しむためには俺は本を読んでほしい。まあ漫画でもいいんですけども、できれば活字で。
そうですね。
ふうに思うので。
うんうん。アニメでそういう行間を読ませるような表現ってあるけど、それって結局活字で培われたテクニックの応用なのであって、うん、やっぱりだから基本は活字なんですよそこって、うん、だからそこで鍛えてないと、まあ同じアニメを見てても、まあ、全然味の深みが変わってきたりとかねっていうことがあると思うんだね。だから遠回りのように見えて、やっぱ活字でこう行間を読む能力を鍛えておくのって、ある意味ですごくこうお得なんだよね。こう同じ作品を見た時の味わいが全然違ってくるっていう。
そうですね。だからなんだろうな、例えばまあこの愚者級の話でするんだったら、忠臣蔵書の話題に出ることって結構あると思うんですけど、
はいはいはい、
あって間の演技とかがあるんですよ。何にも発さないっていう、セリフを発さない、この表情とか。カット割りとかでそこで交わされている意味を感じるっていうところがあると思うんですけど、それって千差万別で変わってくるはずなんですよね。
うん、
大石黒の師はこう言いたかったのに違いないっていう、受け取り方って多分ちょっとずつずれてくるはずなんですよ。
はいはい、
それが分かるためにはやっぱり、なんだろうな、教養が必要なんですよね。
そうそう、だからやっぱり詰まるところ教養なんですよね。そうそうそう、うん、だからなんだろうな、まあ、ちょっと今ふと思いついたのは、こう石田三成がこう関ヶ原の戦いの後に捕獲されて、いよいよ処刑されるという段になった時に、なんだっけ、柿かなんかを差し出されたんでしたっけ、なんだっけ、
はい、喉が渇いたので何かないですかって言った時に、干し柿ならあるよって言ったら、うん、いや干し柿は体に毒なんて食べませんっていう。
そうそうそう、例えばこのエピソードがあったとして、ものすごく極端な例を出すと、物語の本当にそのあらすじのね、表面だけをなぞったら、もうすぐこれから処刑されるのに、こいつ何言ってんだみたいな、まあ、解釈も一応成り立つじゃないですか。
成り立ちます。今一応そのなんだろう、与えようとしてその兵士か何かはそういう感想を得るという話なんですよね。
うんうんうん。
で、で実はそうではないよっていうことをこういろんな人がこう解釈したりして。
例えばそこでさ、石田道成というのがどういうこう人生を歩んできて、どういう信念でここまで来たのかっていうことを、例えば教養と知っていればさ、そのセリフの深みって変わってくるじゃないですか。例えば本当に最後の最後まで可能性がね、ゼロで、一見ゼロのようであってもゼロではないかもしれないといったときに、何が何でも生き延びてリベンジを果たすんだみたいな執念をそこに感じ取ることを、執念を感じ取る人もいるかもしれないし、うん、あるいはそこになんかある種のもう死地に向かっているんだけれども武士としてのなんか矜持を見る人もいるだろうし、そういういろんな見方がそこから出てくるじゃないですか。
お
う、うん、だからそういうさ、書き一つのエピソードとっても、やっぱりそこにこう何か知識が付与されることによって全然読み方が変わってくるっていうね、うん、まあちょっと今なんとなくパッと思いついた例えだったんですけど、うんうんうんうん、そういうことを思うんですよ。はい、すいません、脱線してしまいました。
読むって大事なことですねっていうまとめになると思います。
そうですね、大事なことだと思いますし、なんだろう、すごくね、日本の今置かれている環境状況ってすごくそういう意味だと恵まれていると思うんですよ。そういう優れた活字作品にすごく恵まれていて、しかもこれだけ幅広いジャンルで、それぞれのジャンルに読み継がれるべき、作品がやっぱりこう揃っているっていう、ことがね、すごくこう、うん、恵まれていると思います。うん、次行きましょう。君彦さん、ありがとうございます。日本充血宮中という言葉に聞き覚えがあるなと思ったらこの本でしたということで、これちょっとリンクをいただいたんですけれども、これはなんだっけな、はい、ちょっとあれさっきまで開いてたんだけどな、よいしょちょっと待ってくださいね。あ、そうそうそう、 JK と学ぶ日本充血宮中第1話、日本充血宮中発見の奇跡ということで、結構読まれてる本なんですね。僕は知らなかったです。はい、これはブックレビュー会で紹介した本のおそらく同じものを扱っている漫画作品だと思うんですけれどもね。はい、0円で読めるんだ。 はい。ちょっと読んでみようかな。ありがとうございます。結構ね、有名な漫画だったみたいですね。はい。塩塩さん、ドラゴンマガジン懐かしいです。高校時代にスレイヤーズと TRPG リプレイを目的に毎月購入してました。ドラゴンハーフも好きだったなということで、ありがとうございます。こういう方結構いらっしゃったでしょうね、ジデラクサイさん。
いや、いたと思いますよ。
うんうんうんうん。そうですよね。うん。だって、なんだろう。あとこう、この頃に TRPG のリプレイ読めたのってなんかあったかなってちょっとふと思ったんですけど、どうですか、コンプティーク？RPG マガジン？ねえっていうさ。
あ、ね、
言うてもやっぱドラゴンマガジンは、小さい本屋でもそれなりに置いてたのよね。田舎でも比較的置いてた、ドラゴンマガジンは。だけど。
ありました、ありました。
ね。だけど RPG マガジンになるとでかい書店行かないとないのよ。よっぽど。あるいはもう、定期購読して取ってもらうしかないんだよね、基本。となると、やっぱり TRPG のリプレイを身近に、購読するんだったら、やっぱり一番はドラゴンマガジンでしたよね。
ドラマが安定ですよね。
そう、そうだと思います。はい。これはソードワールドのリプレイがよく載ってましたよね。はい。はい、で、まあ、これが単行本、うん、文庫化して、不死身、なんだ、ファンタジア文庫で出てたんだったかな。
そう。ファンタジアで後に、不死身ドラゴンブック、あ、それ違うか。不死身ファンタ
ジア。あ、すいません。ソードワールドノベルと今混同してました。ドラゴンマガジンにソードワールドノベルも載ってたんです。これは完全に小説です。
はい。はい、
それは不死身ファンタジア文庫だったね。で、リプレイの方は不死身ドラゴンブックの方でしたね。
はいはい。よかった。
すいません。私が今混同してました。そう。だから、ね、本当にこの頃の、ん？
ドラマガにしかね、載ってないデータとかがあるからね、捨てられないのよ。
出た。なんか前も話してたな。そうそうそう。いや、僕もあれですよ、選った確認ツールになってましたからね。まあ、毎月毎月出るのよ、選ったが。おいおい。
そうだ、そのおかげでね、そう、一応だから公式に準拠したいと思ってる人間なんで。
はいはい、わかりますよ。
うん。うん、
そう、いや、ひどいなと思ったらね、マスタースクリーンに誤植があったんだよね、ソードワールドがさ。もう忘れもしない。もう付箋貼って対応したんだから。途中からもしかしたら、なんとかちゃんと変えたのかもしれないけど、僕が買ったソードワールドのマスタースクリーンには、エラッタがありました。
あの青いマスタースク
リーン。青いやつ、そうそうそうそう。
今もそうですもん。
鼻水出るわ、本当に。もうさ、ひどい。
そう、あとから出たはずなのにね。
そう、本当ね、ひどい話だよ。後発のはずなのに、マスタースクリーン、確か。ね。そう。いやー、ね。かたやさ、宝来学園の冒険っていう、まあ、ボックス型の TRPG があったんですが、あれのマスタースクリーンはさ、全部絵。全部イラスト。いや、雰囲気は出るけどさ、みたいな。実用性はどうなんだ、みたいなさ。
マスタースクリーンとしては最低限に役に立ちますよ。
まあまあ隠せるからね。
この資料とかサイコロを隠すためのものなんで、本来は。
でもさ、宝来学園で大してさ、まあ、こいつはなんですけど、あんなシンプルなシステムで厳密にダイス、なんか僕途中からオープンダイスでやってた気がする。宝来はなんかそっちの方が盛り上がった気がするんだよな。
それはそうですし、だそんなこと言ったら、あれですよ、ロードストー戦記のマスタースクリーンだって、特典についてるのは、あれですよ、ナルディアの1枚ですよ。
そうでしたね。懐かしいわ。あんだんだ。そうでした、そうでした。うんうんうんうん。いや、そうですね。いや、どうなんですか？もう、今、あんまマスタースクリーンって、こう、どうなんだろうね。たまにオンラインオンラインじゃないや、リアル、セッションとかの見てもさ、使ってない人の方が今多いのかなみたいな。
まあ、多いんじゃないですかね。過去の遺物として見てもいいんじゃないですかね。まあ、あると便利なんで、俺は絶対使いますけど。
はいはいはいはい。
特にその手元の資料とかサイコロを隠したいっていう時には使いたなる。
そうね。そうね。うんうん。そう。ダイスオープンで振るけど、資料を隠したいからっていうので使う人はまだ多いかもしれないね。
はいはい。うん、で、なんだろう。 特に意味のないサイコロっていうのも振るんで、私。
あー、そうね。わかるよ。わかるわかる、
はい。この判定には何の意味もないんだけど、ね、一応僕は判定をしましたよってことでサイコロ振るんで、それオープンにしちゃうと、それが上手になっちゃうんで、そうさせないためにマスタースクリーンを使います。
なるほどね。そう、はい。探知系のスキルとかだと、それはあるよね。
ありますあります。
なあ、そうかそうか。
まあ、それはもう必須というか、何にもなければ、僕のナルディアが、出番。特にマスタースクリーンが発売してないやつは。
ああ、我々の世代だと盛り上がりますけどね、おーと思うけど、それは。はい。ありがとうございます。すいません。塩塩さんいただいています。神々の方法は面白そうですね。SF は読んだことがないので挑戦してみようかなということでありがとうございます。収録後、厳正なる抽選をさせていただきたいと思っております。ミフカエルさん。はい。紹介された本の中で一番気になった神々の方法をいい本でポチる。お、ご購入ありがとうございます。某ウルトラ系動画でした。ウルトラマン、アロングケース、スパイダーマンも一緒に。まだ積んである本もあるから夏までに読めるのか。老眼になってから本読む速度がかなり遅くなってしまった。ということで。まあ、神々の方法は、まあ、ちょっと前半割とハードな感じですけど、だいぶ読みやすいですし、さっきも言いましたように、我々楽しみ方を知っている内容の本ですので、大丈夫です。科学特捜隊ですので、中身は。はい。大丈夫だと思います。はい。坂瀬プラスさんいただいております。ドラマが忍んでて嬉しい。忍んでて。まあそうなっちゃうよな。TRPG を初めてしたのはドラマ画のソードワールドリプレイだった。ズンバラリンということで。はい。いただいております。ありがとうございます。バブリーズですね。はい。すべて魔晶石が悪いんじゃ。魔晶石の価格設定が悪いんじゃ。
あれはなんだっけな。身代わりの人形が悪いんです。
あ、そうでしたっけ？身代わりの人形は超高値なんだっけ？
あれが確かに60万ガベルだったんで。
ゲームバランス壊れるという。
そう。
はい、
あれって名前だったっけかな、忘れちゃったけど、その価格だけは覚えてるんですよね。だから、ゲームマスターが一応、その人質に取られた、娘がいざという時に殺されないようにっていう風に出したら、価格をパッと調べてみたら、60万ガベルって書いてあって。この人形を売ってしまって、買えるだけのマジックアイテムを買って、やりましょうと。
いや、ですね、まあ、まさにバブリーズですね。
最初はね、お金に窮していたはずなのに。
そう。昔、筒井康隆の小説に、富豪刑事っていうのがあって、なぜか、深田恭子で、ドラマ化していましたし、つい最近 NHK でやってた時代劇で大富豪同士っていうのがあるんですけど、なんかちょっとね、たまにあるよね、こう、まあ、これは偶然の産物だったんですけど、金で解決系の話ってなんか定期的にあるんですよね。はい。いや、懐かしいですね。そうそう。まあ、ドラマ化から TRPG 入った人っているでしょうね、やっぱり。まあ、総合誌だったから、まあ、小説が読みたくて入った時になんだこのリプレイはみたいな人もいたでしょうしね、当然、うん、
いやそれは当然いるでしょう。だってよっぽどのなんだろうな、そのブルージョアでもない限り買ったって目通すじゃないですか、うん、もったいないから。
そう、買った上、買った以上はね、
買った以上は
そうね、お目当てが、まあ仮にお目当てがスレイヤーズだったとしても、スレイヤーズだけじゃなくてやっぱりね、せっかく買ったなら全部読んでやろうとなりますからね。普通はですよ、普通は。うんうんうん。ですね。
の中でやっぱり挿絵がいいからっていうので、風の大陸読み始めたりとかっていうのは全然あり得る話なんで。
あり得る、あり得る、あり得る、あり得る。十分あり得る。そう。わかります。だから、ああいう雑誌の出会いって本当大事なんだよね。いや、前、似たような話はしたけど、やっぱね、そうなのよ。本当に。周辺って大事だよね。その、界隈みたいな、その、お目当て以外の作品で、普段絶対自分を読まないであろうジャンルも、なんか、こう、出会い頭に、お、いいな、みたいなのあるからね、やっぱり。そういうものって、なんか雑誌じゃないとなかなか大変かな、というね。まあ、たまにデジタル媒体でも、なんかこう、なんだろう、ランダムにチョイスして、こんな作品もどうですか、みたいな機能はあるけど、
そう、まあ、それもね、なかなか、うまくできてて、ちょうど壺に刺さるような作品をしてくれるはいるんですけども。
なんだよね。
やっぱりね、そのね、出会いは偶然であるべきであって。
そう、そう、そう、そう。そんなさ、 AI ごときに自分の趣味思考をさ、あの完璧に把握されててたまるかってみたいなところもあるから、ね、うん、
はい、ありますね。ちょっとね、一つで出会いの話をしたいんですけど、いいですか、ね、
どうぞどうぞ、はいはい、
本当に偶然なんですけど、俺中学の時にですね、あの、罰ゲーム付きのじゃんけんっていうのが流行ったんですよ。
はあはあはあ、はい、
でまあ負けてしまいまして、さすがに何回かやったら負けてしまうんですよね、
うん、
で罰ゲームを決定されたんですよ。
はいはいはい、
仲良しを買ってこいとで持ってこいっていう高速違反なんですけど、
仲良しね、はい、
はい、
いいですよね。
実はですね、あのそこで僕はですねちょっとね運命的な出会いをしてしまいまして。
何ですか。
はい、あのね、そこの仲良しですね、まあ、あの友達にしてみればそのセーラームーンが見たかったんですね。実際に載ってる雑誌を読んでみたかったっていうので、
はいはいはい、
お前オタクやし買ってきてもええやろって話になって、うん、マジックスやと思ったんですけど、まあまあ負けた以上はやらずばなるまいということで、
うん、
買ったんですよ、はい、で一番最初に読む権利はあるんで家で読むんじゃないですか、
うん、
あのですねレイアースの第1話載ってたんですよ。
ああ、たまちょうど
です。
それはいかんですよ。
そこからですねクランプにあのドズッパになりまして、あの古本屋を巡りながらですねクランプ作品をブワーッと買いあさっては読むというですね、そういう
仲良しが一番売れてる頃なんですよね、レイアースが乗ってる頃って。でこれもねずいぶん昔の愚者級で語ったんですけど、一番女性コミック誌で男性の購読者が多いのは仲良しだったんですよ。
なるほど。
うんうん、仲良しで、まあ、セーラームーンもそうですし、あと、まあ、特に男子の購読が多かったのは、あずきちゃんとかね。
はいはい。
ね。で、まあ、レイアースもそうですし、あとその翌年にはね、セイントデールが始まるんですよね。怪盗セイントデールが。はい。はい、もうこの辺は、割とこう男子がこそこそ買う時代なんですよ。
こそこそなんて買わないでしょ。
こそこそ買わないですよ。堂々と買いますけどね。
堂々と買うよ。買うの。何言ってんだ。
あと堂々と買ってた人がいるわ、ここ
。あのすみません、あの我々あの少なくとも我々のソウルはそこに羞恥心を感じないんで。
ソウル、
はい、私のソウルはそうあのできていましたんで。
なるほどね。
これは面白いなと思ったから、
はいはい、
普通にあの買ってました。
だね。その、はい、ほぼ間を空けずにカードキャプターさくらでしょ。
はい、
もうね、いかんですよ、この頃の仲良しは。本当に。すごいんですよ。いや、で、またさ、さっきの雑誌の話じゃないけど、土少女漫画でもやっぱ面白いのは面白いからね。そう。
そう。面白いものは面白いんで。
うん。
で、まあ、ちょっとこれもドラマ化と感じるところがあると思うんですけど、俺がそのもう TRPG に触れていた時期だったっていうのもあったんですけど、
はいはいはいはい、
もう一人のやつがあのマスターやってて、俺も要するにサブのマスターっていうかマスターをよくやってたんですけど、そいつと同じ方法論で話作ってもこいつに勝てねえなと思ったから、
なるほど、
新しい教科書を探している最初だったんですね。
おお。
でそこでレイアースに出会ったんでこの方向性だ、
この方向性ですよね、
この方向性だったら俺はこいつに勝てるかもしれない、これこいつよりも面白いシナリオを書けるかもしれないと思って、
うん、
あさっていろいろと学んだんですよね。
はいはいはいはい。
あれしたらさ、カッカってレイアース読んでたでしょ。
読んでましたよ、もちろん。
じゃあレイアースに出てくる人物名が全部車の名前だっていうのは分からないで読んでたの。
当時は分からなかった。車詳しくて、セフィーロって言われてもピンとこなかったし。
そうなん
ですね。うん、そうそうそうそう。そうなんですよ。で、後から知りましたからね、そこはね。そう。だから、オートザムって言われても、最初は国の名前ってイメージですよ、私の中では。
あ、いや、だから、販売店だからね、あれ。
あの当時、結構大変だったみたいですよ。4時を抱えたお父さんがですね、車を買い替えようって時に、娘さんが、私、ランティスがいいって言う。
あ、そういうことね。はいはいはい、
もうイメージで、名前のイメージだけで。
そうなんだ。いや、
うわーな
だ僕はだからさ、そうそうそう、だからセフィーロって言われようが、ね、デボネアって言われようが、あ、全部もうレイアースのキャラの名前だねっていう、 ウィンダムって言われてもさ後から知識が追いついてきた。あ、全部クローン。
だったらウィンダムったらカプセル怪獣かなと思ったんじゃないの？
いやいや、やめてくださいよ。息子はそうだと思いますよ。息子はウィンダムは最近のウルトラマンでも出てくるから、うん、だけど僕は違いますよ。ウィンダム世代じゃないですから、そういう意味で言えば。はいはい、
なんでそういう時だけ、いや自分オタクじゃないですみたいな
話になるわけ？いやいや違うって。
い
や
い
や、
どういうことそれ。
そんなことないって。いや、ウィンダムは、まあ、分かるけど、そうそうそう、CM だって覚えてますよ、日本名、ウィンダムとかってやってましたから、クロノの CM はね、それは分かりますけども、はい、ウルトラマンの方のウィンダムはパッとは出てこなかった、当時はね、はい、そういうことです。はい、次をいきますよ、はい、これはどこまで行った？あ、ここからですね。はい。羊さんいただいております。毎年恒例閣下の大当たり本レビューを拝聴。国老城は戦国苦手な私でも老城密室ミステリーという今までにない切り口へ引き込まれて一気読みしました。徐々に狂気じみていく官兵衛と村重、老城下の家臣たち、民たちの心理、そして前編通じて張られた伏線など読み応え満点ですね。ということでありがとうございます。いやー、そうそう。普段ね、戦国時代の本、とか読まない方でも読めるんですよ、国老城は。うーん、面白いですよね。設定の勝利っていう感じですよね、ジダラクサさん、やっぱりね。
設定の作り方は本当に面白いと思いましたね。
うん、
やっぱ人物の配置もすごい適当って、いい意味での適当ですよ。適切っていう意味で、今適当って言ってましたけど、適切の方がいいかな、適切だったんで、
はい、
なるほど、こういう風になったのかって。で、ちょっと勢いで、先ほど物語を噛み砕く顎を持てって言ったやつで、まあ、申し訳ないんですけど、勢いでちょっと読んだって部分があって、疑問に思ったところを自分で評価しないまま読んじゃったんですよね、私。
ほうほうほうほうほう。
これ、だから俺がミステリー読めないっていう理由そこなんですけど、
はいはいはいはい。
犯人探そうとしないんですよね。
あー、なるほどね。
はい。
おうおうおう。だから、
うわーっと言っちゃうもんで。
要は、王道のミステリーとしての読み方ではないわけだ。そういう
ではない、ね、
だけど読めちゃうもんねっていうね。
そう、読めちゃうっていう、物語としてしっかり読めちゃうんで、謎解き、ああまあそうだったのかっていうぐらいでっていう風に見ちゃうもんで、でもさっきのことだったよっていう風に思って、そうだよね、はい、ここ解決してねえよなと思ってて、
うんうんうん、
特に1話なんか一気に落着とか一気に落着してねえよなって思ってたんですよ。
いや、
でこれなんか次で触れられるのかなと思ったら、あ、違う話が始まっちゃったと思って、
うんうん、でも最後にちゃんと回収してくれるからね。
回収してくれる。うん、まあ、でもそうだよねって話になって。
そうそうそうそうそう。あの辺がね、すごい上手なんです。米沢ほのぶさんって、ああやって、国老城も確か、雑誌に連載されてたはずなんです。最後のエピソード以外は。で、短編をああやって重ねて、でもちゃんと残しとくんですよ。伏線を全部は回収しないよ。短話では。で、最後にまるっとガッサーっとこうさ、すくって、ああ、面白かったが上手な先生だから。うんうんうん。で、国老城の感想もう一つ、坂瀬プラスさんいただいてますよ。はい。一冊目から趣味全開で笑いました。古墳の話ですね。歴史小説かと思いきや、黒田官兵衛の安楽椅子探偵とか面白いに決まっている。ジダラクサさんの、プレゼンも相まってめちゃくちゃ面白そうに思いました。歴史に和歌としては多分落ち前楽しめそうですということで、お年玉希望いただいておりますんで、抽選に加えさせていただきます。ありがとうございます。僕でも、はいはいはい、どうぞ。
いえ、どうぞどうぞ。
いや、僕ね、安楽椅子探偵ものがね、基本好きなんですよ。もうね、そう、要はどっちかというとね、行動しない探偵好きなんですね。こう、
あ、なるほど。じゃあ、現場100回とかはないわけですね。
現場100回とかはありえないし、基本、やっぱシャーロック・ホームズよりはミス・パープルかな、みたいな感じはあるんです、正直。うん、うん。だから、僕の場合はもともと相性が良くて。まあ、あと、黒田官兵衛の場合は、いや、この辺も巧みなんだけど、安楽椅子探偵じゃないと無理だよねっていう、そうならざるを得ないっていう。なんたって繋がれてんだから、王にさ。
いや、そうです。
ね、頭の中とそれこそわずかに牢の外から漏れ伝えられる情報、本当のわずかな、そこから全部やるのよねっていうさ、そこの見事さみたいな。で、また黒田官兵衛だったらやりかねないみたいな、そういう知恵者のもともとね、設定もあるから、上手だな、いや、いい人選んだなって思いますよ。いいシチュエーション選んだよなっていうね。
なるほど。 いや私も安楽椅子探偵系嫌いじゃないなとは思ってたんですけど、
うんうんうん、
このルーツの、まあ、今回のやつはそんなにその安楽椅子かなっていうふうに思っちゃうと、まあ、黒田官兵衛が超人すぎだっていうのがあるんですけど、
あ、そうね、
あの安楽椅子探偵じゃないんですけど、私が求めるその睡眠ものってどこにあるのかなって自分の記憶をたどってみたんですけど、多分 ね、 なんかね、13人のイカれる男、
ああ、はいはい。
あれなんだから、あの、僕、会話の中で蝶々発信があってほしいんですよ。
なるほどね。はいはいはい。
時代に、その、出てきた情報の中の、あの、精査ができていって、嘘が見抜かれ、あの、嘘っていうか、その、証言の中で矛盾する部分が排除されていって、初めて真相にたどり着くっていう、このストーリーに、すごい感動した記憶があるんで。
はいはいはいはい。まあ、ある意味、密室ものだしね。
密室ものだし。
そうだよね。うんうんうん。ああ、言われてみればそうだね。私もずいぶん昔に、いや、そんなことないぞ。BS でなんかやってたんだよな。はい。5、6年前に見たんだよな、もう一回。そうね、
まあ。あのエンディングがやっぱりよく、いいのと、あのエンディング前で、あの、最後まで抵抗していた彼が、なぜかっていうのを分かって、泣きながらだけど、吐露して、はい、そして、最後。無実に入れるっていう、
そうだね、
絵が非常によく最後はお別れをするんだけれども、そこで初めて名乗りをするっていう、
そう
なんね、とも綺麗な話で
よくできてんのよね。途中までさ、番号なのよ彼らは、ただの陪審員1番2番みたいな、ね、だから そういう意味で言えば彼らは陪審員でやって人ではないわけ、あのタイプ、あの瞬間は、
その3まではね、ただの記号なんで、
記号なんだ、そうね、だけどやっぱ最後人間に戻ってく、いやいや、ちょっとすいません脱線してるけど、いい映画なのよ。最後にやっと人の名前が与えられるんだよ。そう。で彼らは人間として帰っていくんだよね。
あ、やっぱあれにちょっと憧れちゃうんで。
はいはいはいはいはい、いいですね。
まあそれ安楽椅子探偵ではないのかもしれないですけど。まあ
そうじゃないけど、でも基本やっぱほら陪審員がじゃあさ、現場に100回で行って証拠集めするかといえばそうではないからね。やっぱりあくまで与えられた情報でもって彼らは考えるわけだから、要素としては確かに似てると思うんですよ。
似てると思うんですよね。あとはちょっとまた違うんですけど、やっぱ古畑とかが好きなんで。
あー、あのタイプ。
はい。
もう、ね。
探偵一人じゃなくて助手がいて、あの、やっぱ、うん、あの話があって、
はい、今泉くんが出てきて、
今泉くんが出てきて、
はい、
あ、起きるけれども実はあの正解コードを引いてるみたいなところから、
うん、
ストーリーのその真相の方に、
はい、
あの僕が近づいていくっていうのはやっぱ好きなので、
なるほどね。古畑任三郎で思い出に残っているあのエピソードというか、犯人の名前でもいいんで、犯人の役名でもいいんですけど、役者の名前でもいいんですけど、あります。まあ
これさんまさんですね。
ああ、まさに法廷じゃないですか。
法廷でかつ手強いんですよ。
手強いんだよね。
いろんなその古畑任三郎の方もあのトラップを仕掛けてるんですけど、
なかなか引っかかってくんないんだよね。
そう、引っかかってくれなくてっていう。
じゃあちょっとネタバレになっちゃうけど、なんだっけ最後、水差しだっけ、なんかで花瓶だっけ、なんかあの辺で心びが出るんだよね、確かね。
そうなの。最後の最後でやっぱなんかちょっとね、やっぱそのもちろんさんまさん好きだったのもあるし、ラスボス感良かったんですよね、はい、マジか大丈夫かっていう、
あったね。
はい。
それはありますね。そうですね。キムタクの回は僕好きでしたね。なんかこう、最後あの爆弾魔のエピソードですよね。あの、観覧車に今泉くんがさ、それこそ取り残されてさ、最後はあの、ベタに終わってくれるのよ。最後赤ですか青ですかみたいなさ。で本日のラッキーカラーみたいなもので選ばせるみたいな、うん、唯一じゃないですか、あの犯人にこうビンタ食らわせたのはね。
ああ、そうかもしれないですね。
おそらくあのエピソードだけだと思いますよ、犯人に手を出したのは、うん、古畑もちょっとじっくり語ってみたいな、そのうち。いや、好きなんですよ私も。まあコロンボが好きなんでね、コロンボが好きなんでもう当然好きになっちゃうんだけどさ、今ね、ちょうど再放送やってんのよ、今、コロンボもさ、全部録画してる。全部録画してます、もう。今ね、名探偵ポアロも全部やってんのよ、BS11 で。今ね、シーズン13まで来たのよ。そろそろ終わっちゃう。
あれなんですよね、古畑任三郎も、まあ、ポアロもコロンボもなんですけど、
うん、
役者さん変わっちゃうと見れない。
古畑はよくさ言われたよね、 なんかこうね、続編はないのかとかさ、田村さんの後誰かできないかみたいなさ。
いや、でも、ね、だったら古畑っていう名前は使わない方が絶対いいと思うんですよ、重荷になっちゃうから。
そうなんだから、古畑銀三郎であれば田村正和だし、やっぱり刑事コロンボといえばピーター・フォークだし、名探偵ポアロといえばデビッド・スージェなんだよね。
そうなん
もうこれは確定なのよ。
確定なんで。
そうね。そうもういじれません。
いじれません。だから面白い話があったとしても、それはそのね、古畑さんと世界は共通しててもいいんですけども、古畑に。ここでやってほしくはないなっていう気持ちが強くあります。
テレビシリーズのポアロが終わった後、映画でなんかこうオリエント急行の殺人があったんですけど、映画があったんですけど、当然だからポアロ役は違う役者さんだからね、
あ
言ったんだけどさ、いい映画なのよ、いい映画なんだけどさ、もうこれはしょうがない、しょうがない、もうさ、もうだってデビッド・スーシェのビジュアルと熊倉和夫の声で再生されるんだからさ、もう擦り込みよ擦り込み、これはもうしょうがない、これはすみません、大脱線しました。
大脱線、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、アスラダシさんいただいております。本が本当に高いんじゃ。いや、その通りです。文庫本でも1000円超えが当たり前になってきました。本を買うこと自体ハードルが上がっている中で、紹介された作品の購買意欲が高まるのは、愚者堂書店への信頼の厚さからですね。神々の方法は、すごく読みたいということで、ありがとうございます。抽選対象となっておりますので、ありがとうございます。はい。神々の方法、面白いですよ。本は確かに高い。ね。今。テイタさんいただいております。ローハン良かったですね。僕は吹き替えでしたが、指輪物語はあまり詳しくないんだけど、らしさがあるなって思いました。力の指輪、僕はああいう中世ファンタジーを再現してるの好きなんで、建物とか風景とかだからそれなりに楽しめました。だけど花がないですよね、地味な俳優ばっかりで、ということで、はい、ローハン、テイタさんご覧になったそうですけど、マスターやっぱ花がない、地味な俳優が多いということですが、この辺はどうですかね。まあ、
しょうがない
そうですよね。私も、うん、そこはしょうがないかなとは思いますね。なんかでも決してなんだろう、大根役者だったとは思わないし、うん、うまいなと思う、演技もなかなかいい俳優さんが揃えてたんじゃないかなという印象はありますけれどもね、うんいやー、もう最近までやってたあのスターウォーズのアコライトがね、もうほんと大根ばっかりで、ちょっともうすっかりマンダロリアンの熱が下げ、上い具合にクールダウンしてくれましてね、早く映画のマンダロリアンを待ちたいというね、はいはい、そうですね、うん、どうなんですか、さっきちょっと教養の話が出ましたけど、指輪物語とかローハンもそうですけど、やっぱある程度こう指輪物語のバックボーンを知ってた方がやっぱり楽しめる類の作品なのかなとはちょっと僕は思っちゃったんですけれども、
うん、というか指輪物語を知らなかったら、あ、ロハ見ようとはならない。
まあそうですよね、ほぼね
そもそもがだから指輪物語とかホビット、まあ、映画のね、
うんうん、
まあ、ロード・オブ・ザ・リングとかホビットとかの世界のさらにその前の話っていうことなので、
はい、
やっぱりそれ好きな人が見に行くものでしょ。
まあそうですよね、うん、うんうんうんうん、だから
ね、なんか全く関係なくてローハンだけ見に行くっていうのはそうそうないと思うんでね、
うん、まあ続きものではないにしろね、やっぱり共通の世界観、共通のストーリーラインの中にある話ですからね、うん、はい、ありがとうございます。うっかり坊主さん、忠臣蔵での勘違いネタ、討ち入り時の上杉家の提灯をずっとこっち来んなと思っていた件あと吉良上野介を今演じるなら室剛さん、蔵之介はヒルアンドン感が増すと、男前感は二の次としたらまだ若いけど大泉洋さんかな、チャラい忠臣蔵とか言われそう、笑い、ということでいただいております。ありがとうございます。はい、隣のね上杉家が提灯をこう、はい、かざしてくれるのは、まあこれはまあ本人もね、勘違いと書いてますのでご存知と思いますけど、 四十七士を応援するというね、はい、暗いと大変だろうからということなんですよね。あとはそのキラが雇った浪人たちが、逃げ、なんか兵をよぼ、のじよぼ、よじ登って逃げてきたら叩き返すぞっていう、そういう意思表示なので、まあこれは明らかに四十七士を応援する立場なんですよね。うん。でもこれって上杉家だっけか。上杉家じゃないよね。
そん、上杉、
土屋、土屋じゃないっけか、これ、ちょうちんやってくれたのって。土屋ですよね。上杉家はあれでしょ、押しとどめる方でしょ、キラが。ほら、息子だからさ。
そうだよ。あ、そうそうそう、押しとどめる。
そうだよね。そうだよ、ね、そうそう、
あの、出てくの押しとどめるなんで、ここで関わってはいけませんっていう。
そうそうそうそうそう。巻き込まれる、巻き込まれるぞと。
当事者
を取り潰しにする気かみたいな話。
当事者になっちゃうと喧嘩両成敗になっちゃうんで。
そうそうそう、そうなのよ。だから、ちょうちんのエピソードはね、多分ね、土屋力の方だと思いますよ。はい。
力の方ですね。
そうです
ね。で、あれ、バタバタバタって。あのシーンもかっこいいです。あの、あれも演出的にかっこいいですからね。
土屋力ってちょい役なのにさ、なかなか演じている役者がすごいのよね。最近の作品でも松平健だし、それこそ、なんだ、三船敏郎とかやってるからね、これ、この役。ここしかない。ここしかない。
いいじゃないですか、さ、このスポットでそれ使えるの強いですよね。
あの長い長い映画でさ、たかだか多分3分か4分の話なんよ、土屋力のエピソードって。ね。四十七士が2人ぐらい来るんだよね、使いの者が。この沢には何だって時に、我々は赤穂浪士のね、ものであって、今はそういう打ち入りしてる、決して、お宅にはご迷惑をおかけいたしませんっていうことで、はい。で、帰ってくるのね。で、その時にこの土屋力がしみじみとさ、浅野殿はいいお家臣をお持ちになられたとかって言うんだよね。で、提灯を掲げるっていうエピソードなんですよ、これは。そう。土屋力の。はい。なので、いろいろ違ってます。
ね、そうでしたね。はい、いやまだまだ勉強が足りませんね。
いやいやいやいや。
また読み返さないと。
読み返さねば、そう。上杉家は、そう、そうなんです。吉良幸之助 の息子が、確か上杉家に、養子に入ってるんですよね。
養子に入って
るんです
ね。
そうそうそう。それで、はい、ジップの危機だということで、出ようとするんだけど、そこを、この押しとどめる役もみんないい人やるのよ、大体。こう、ベテランが、ここも美味しい役なのよね。
美味しい役ですし、うん、やっぱこの、セリフに説得力がなきゃいけないので。
そう、そうなのよ。そうそうそう。
一番強い感情、親子の感情っていうかなり強い感情に対して訴えかけて、それはそれで一つの正義ではあるんですよね。
そうそうそう。
わかる、わかるけれども、それはあなたは今、上杉の人間なんだから、この殿様なんだから。
そう。
そこは食べてもらわねば困りますっていうのを、理路整然というか、それを叱りつけなきゃならないっていう役なんで。
主君をね。そうそうそう。そうなのよ。ここもちょい役なのにさ、やっぱ、確かに説得力が必要だから、丹波哲郎とかがやるのよね。やってんのよ。ここしか出番ないのよ、ほぼ。でさ、もし行かれるならさ、この私を切ってから行けぐらいのこと言うんだよ。単価を切るんですよ。そう。ね。
いや、だって、取り潰しになっちゃうんだもん。
そう、ね。本当に、名家上杉の危機とあらば、やっぱりね、主君のこととはいえ、やはりこう、押しとどめなければならない家臣というね。まあ、ここにも一つドラマがあるという。
ドラマがあるというか、その、江戸時代の武士のあり方ですよね。
そうですね。だから、そのね、亡き主君の仇討ちをするのも忠義だし。
忠義であるし。
その、自分の父親が危ないと言って、こう、そこの現場に駆けつけようとするのも、まあ、ある意味それも忠義と言えるでしょう。親子の忠義。
義理人情の話ですし、それはあってしかるべき話なんですよ。
それを押しとどめる家臣もまた、これもまた忠義なのよね。
忠義があるという話なんで、それがどっちに向かっているか、その家に向かっているか、それとも親に向かっているかの違いだけであって、そう、熱量が変わってないはずなんですよね。
だから、いい演出、いや、よくできた演出なのよ、あそこは。だからさ。
で、実際に手は貸せないけれども、
うん。
それができる最大限のことは何かって言って、明かりを掲げる。ね。
土や力ね。そうそうそうそう。
そして、ちゃんと槍を構えさせる。
そうそうそう。ね。兵を乗り越えてくるものあったら、押し返せいっていうね。
そう。
そうそうそう。もうね。本当、何の映画だったかな、びっくりしたよ、俺。三船敏郎やってる、ここ、とか思って。 そりゃ、まあ、もう美味しい役だけどね、確かにねっていう。はい。すいません。中止になるとつい盛り上がってしまう、はい、私とジダラクサイさんでございまして。はい。坂瀬プラスさんいただいております。ありがとうございます。愚者の宮殿拝聴。ガンダムはファーストと G ガンから入った民として、そこまで抵抗はありませんでしたが、まあそういう風にも見えるわなぁと、エヴァに関しても一応の風呂敷畳を見届けたので本放送を楽しみにしたいと思います。ジダークサイさんレギュラー昇格おめでとうございます。ますます便利に、かっこそらすめって書いてますけどもね、はい、ますます便利によろしくお願いいたします。はい、
ますね、便利に使い倒されております。何しろです、前回の話はですね、特にレジュメがなくこうね肝心調で話してたんですので、
本当にね、もう全て 100% アドリブでやっておりました前回は。ガンダムファーストと G ガンから入った、これあれなのかな、どういうあれなのかな、ファースト見て、
いや G ガンからじゃないですかね、
G ガンから入ったんでしょうね、おそらくそうですよね、うんうん、じゃないと実は合わないよねG ガン見てでファースト行ったのかな、
行くのと思いますけどね、うんうん、的にはそうじゃないとやっぱりゼータ入ってないとおかしいんで、
ですよね、うん、
はい、
意外とでもいらっしゃいますよね、 G ガンから入った方ってこう意外と話聞いてるといらっしゃる、実は G ガンなんですよみたいな人って、うん、
あ、別にいいと思いますよ、僕あの G ガン大好きですし、
はいはいはい、まあ、G ガン、まあ、これも以前ちょっとジラクサさんと喋ったけど、やっぱ G ガンの存在って大きいんですよね。すごくガンダムワールドというか、ガンダムの世界を確実に拡張してくれた功労作だし、単品としても質が高いっていうさ。
そうそう。それがね、とても良い。今までのその宇宙世紀の呪いを打ち砕いてくれたっていうのがあるんで。
そうなの、そうなの。だから、いわゆる明るいガンダムの、こう、なんか、本当に、宣伝をつけたような作品ですよね、うん、
そう、
ガンダムという作品の懐の深さみたいなものをまざまざと見せつけられるという、
これでもいいんだよっていうのを見せてくれますし、ハッピーエンド中もう安心して見れるガンダムですんで
タイトルで回収するのやめえやと思いましたけど、ね、大勝利ってみたいな言っちゃう、
いや、あれだけハードル上げてちゃんと最終話見せて納得してくれるんだ、させてくれるんだからいいと思いますよ。
まあ、G ガンだったら許されますけどね。
G ガン許されます。それでいいんですって思いますけどね。
まあ、そうですよね。はい。あ、まあ、城之内シスよりはよっぽど、はい、救いのあるタイトルかなと思います。
嘘は言ってないですからね。嘘は言ってないですし、まあ、言うなれば、あれが、あれですよね、ラノベのタイトルみたいなもんですからね。
まあそうですね。また一句なんだよ、これ。はい、やって、あれ、明らかにナレーターさんも気持ちよさそうに喋ってるもんね。
そうですよ。だちゃんとそこまでのナレーションがあって、ね、復活した四天王ガンダムに対して苦戦するチャッフル同盟たち。さあ、地球は一体どうなってしまうのか。ゴトゥガンダム大勝利気持ちになってる。レディーゴーってなるからね。ってなる。
もうさ、ユニオと逆なのよ、真逆。もうさ、死なないでっつってんのに。まあいいや。本放送ね。いや、楽しみにしたいですね。なんか発表されましたよね。はい、はい、いよいよ。ということで始まりますね。まあ、まあ、何ですか。庵野さんといえば、なんか、ヤマトもという話じゃないですか。ねえ。なんか、ヤマトにも、触手を伸ばしているということで、私がね、なんか面白くないなと思うのは、面白くないな、いや、ちょっと言い方が不遜かもしれませんけど、基本続編を作らないじゃないですか。で、なんだろう、シングルトラマンの時に特にそう思ったんですけど、あの話って全然解決してないのよね。うん。で、なんかすごい投げっぱなしみたいな感じになっちゃってて、まあ、シン・ゴジラにしてもそうなんですけど、それでいいのっていう。やっぱあれは、だって、10人見たら8人は風呂敷畳めてないと思ってますよ。やっぱり。うん。エヴァは確かに、坂瀬プラスさんのおっしゃるように、一応の風呂敷畳があったよね。だいぶ時間はかかったけど。今回はどうかっていうことと、ヤマトどうすんのかなっていうのと、いつの間にかパトレイバー作ってたのねっていうことと、いろいろと最近もありますけどもね。はい。 突入いきたいと思います。 ESK さんいただいております。503回閣下の渡り本レビュー会拝聴。他の人の読んだ本の紹介は自分では選ばないであろう新しいジャンルに出会えるチャンスなので、今後もこの手の企画はちょくちょくやっていただけると非常に嬉しい。ありがとうございます。自分が読まないとしても読んで面白かったという感想を聞くこと自体が楽しい。あー、わかりますね。なんかそれもね、私も同じように思うことがよくあります。続けて DSK さん、ジークアクス会拝聴。僕は無邪気に前半パートを楽しんだのだが、埴輪さんが怒りすら込めてカラーを批判したことにも共感はできた。偉大なオリジナルにアレンジを加えるだけで創作しましたというのは、確かにクリエイターを名乗るのであればいかがなものかという意見もわかる。もう一つ続けて、オリジナルのイフストーリーを語り始めるというのがどこの誰の発案なのか気になる。関係各種業界を取り付けているはずなので、アニメ制作側も商品展開側もゴーサインを出したということなのだろう。もう隙間がない一年戦争ベースの宇宙世紀に商売のための隙間を新しく作ろうということなのかな、ということで、はい、3通まとめてご紹介をさせていただきました。ありがとうございます。なんでしょうね、自分が知らないジャンルでもそれについて好きで語っている人の話って聞いてるだけで心地よさあるんですよね。僕もすごくよくわかるんですよ。うん。それから、ジークアクスの話も出てまいりましたね。うん。まあね、なんかこう、どうなんでしょう、あんまりこういうこと言う人いないんですけど、作品としての統一性という意味で言ったら、やっぱり禁じ手を犯している気はするしね。何かこう、後半を見た後、前半を思い出すと、あの後半の世界線の中で、ある種歴史として語られているようなものなんだろうなってことを思ったんですよ。であれば作画のブレとか、雰囲気のあまりの違う部分っていうのもなんかわかる気がするし、まあ、言ってみれば、ちょっと大げさな言い方ですけど、ジークアクスにおける前半部分って、ある種後半の世界線の中では神話みたいなものなのかなっていうのを思う。ものすごく現実味を持った神話というか。うん。だから、それが同じ一つの作品の中で表現されることの是非というのは、今の時点では僕は判断ができないんだけれども、まあ、今後次第なのかなっていう。
まあ、その放送を見てからという話になりますよね、おっしゃったところ
でした。うん。放送を見てからじゃないと言えない部分が多いというのは、あの時の我々の結論でもある
んですね。で、あとはその、イフストーリー云々の話に関しては、サンダーボルトが出る前だったら、もうちょっと僕も受け入れられたかなっていう気持ちはあります。
あー、サンボルね。はいはい、はい。そうね。宇宙世紀はもうキツキツなんじゃよ。
キツキツですし、そうなんですよ。だからある程度無理があるんで、だからそれを広げるためにそのオリジナルをやるっていうのはまあ分からなくはないですけど、それ一番最初に筆をつけたっていうのはまあサンダーボルトなんでと思ってますんで、
うんうんうん、
でそれをだからカラーが多分2番煎じという気持ちは全然ないんでしょうけども、
そうね、
うん、見たところやっぱ私が見ちゃうと、やっぱそう、うん、ああ、そこもか、みたいな、もになっちゃうんですよね。
うん。
うん。ってなっちゃうんで、まあ、評価は難しいなと。
マルチバースと言っていいのかどうかっていうこともあるんですよ。うん、例えば、スパイダーマンのような、はっきりとマルチバースとして、表明しているような作品もあれば、まあ、今回は別に公式はマルチバースとは言ってない。うん。でも、まあ、ストーリーラインだけ追えば違う世界線として話が進んでいる。これの、でも、ララーの声問題とか、どこか、いわゆる、生死とされるものとのつながりみたいなものも匂わせるじゃないですか。これもしかしてマルチバースじゃないんじゃねみたいなこともあるじゃん。
はいはい、ありますね。
うんうんうん。キラキラとかさ。うんうんうん。その辺のね、その辺の不穏感煽るのは悔しいけど上手だなと思うの。ああいう不穏感を匂わせるのはさ、なんか不穏なんだよね。どこまで行ってもさ。うんうんうん。っていうね。
いやー、G クワックスに関してはね、最近ちょっと考え直してるところがあって、
お
最近、まあ、何G クワックスを見に行ったその若いファーストを知らない子たちが結局 G クワックスを見たことで、ファーストを見始めたと。でタイミング的にもちょうどっていうか、まあ狙ってやってるんだろうけど、ファーストが サブスク解禁になったっていうのもあって、
うんうん、
でそもそもあのバンダイ側の狙いとして結局もうガンダムっていう作品を広げていくのが結構難しくなってきてて、しかもそのシリーズ自体の展開が長期にわたっているから、シード以降のお客さんとかを、まあ、シードとかそれ以降のガンダムのファンのお客さんをどうやってその UC の世界に引っ張り込むかっていうのを考えたときに、ちょうどそういったリメイクしか作れない連中がいて、でそいつらとちょうどなんていうの、うん、ウィンウィンの関係みたいになっててね、でそういうところでこうどっちにしても願ったり叶ったりであのジークワックスの設定がもしかして生まれたんじゃないかなっていうちょっとね嫌な想像をしちゃったんですよね。まあ、考えすぎだとは思うんだけど、
まあでもね、まあ
ただ当然ジークワックスを作った時点で、うん、その見てない子たちがファーストに回帰するだろうなっていうのは容易に想像はできるので、
はい、
そこは絶対期待して作ってると思うんだよね。
うんうん、そりゃそうでしょ
う、うん、だからそこでその古い作品をもう一回その何しがんでほしい側と古いネタをそのもう一回こすって新しい新作ですって嘘吹いて出すのが好きなとことがテイ君だっていう感じ、
うん、
すんごい悪い言い方してるけどね。
まあでもね、言ってもまあ明けすけもないあの身も蓋もないこと言ってしまえば商売なので、
そうそうそうそう、
うんうんうん、それは全然戦略として自然なことだと思いますけどね。うんうん、儲かる。
ちょっと思ったんです。
儲かるんだったらありみたいなさ。うん。まあ、ジークアクス関係でまだね、投稿いただいてまして、アスラーダさんいただいてまして、ジークアクスはニュータイプをどう描くかを考えてしまいます。平成というか福井さんの描いたニュータイプは言い方は悪いですが、人類補完計画の世界に行ってしまった人と繋がってしまう人として描かれていたので、今作は異世界と、とか、リアタイで追っているものの特権として考察を楽しみましょうということでいただいています。ありがとうございます。はい。異世界、ダンバインですか？ダンバイン、ダンバインじゃないか。そうね、ニュータイプをどう描くかっていうのは、まあ、当然ね、当然避けては通れない問題だと思うんですよ。それが何なのかね、その、まあ、いろんな言い方ができるけど、拡張なのか、共感なのか、何でしょうねっていう。まあ、でもガンダムを描く以上はね、避けて通れない道ですから、いや、福井さんの描いたニュータイプは人類補完性計画の世界に行ってしまった人と繋がってしまう人っていうのはなかなか言えてみようなところがあるかなと思いますけれど、なんでしょうね、あえてこうニュータイプという解釈をはっきりこう、まあ描かないじゃないですか、ガンダムという作品は。で、その都度その都度、なんか、もっともらしい、こう、解釈が付与されるわけなんだけれども、これって、決して多分、狙ってそうしてたわけじゃないんでしょうけど、時代の要請みたいなものと奇妙にリンクするときがあるのよね。みんなが望んでいるニュータイプとはこうあるものだ、みたいなものに、あとおいでアニメが、いや、実は私たちが描きたかったのはそうなんですよ、みたいなことを、できちゃうっていうのは、この非常に便利な概念であって、ニュータイプというのは。うん、そういう意味で言うと、ミノフスキー粒子と同じようなものかなと、個人的には思ってるんです。はい。その都度その都度、その便利に使われる類のものとしてね。だから逆に今、まあ、公式がどう位置づけるかというより、私が気にするのは、ジークアクスにおいて描かれるニュータイプというものを、今の人たちはどのように解釈するのかな、どのように捉えるのかなっていうことの方がむしろ気になるという、はい。そんな見方をしています。テイタさんいただいております。ジーダラクスさん。ちょっと無理があるんじゃないか。メインパーソナリティおめでとうございます。バーテンダー、ウェイター、常連閣下おじいちゃんを迎えに来た息子さん。どんな設定かわかりませんが、愚者の宮殿が盛り上がりますね。マスター、ますます仕事サボって無言が増えるかもなぁ、ということでいただいております。無言にならないでくださいね。はい。よろしくお願いします。 今も無言だしね。もうヘビデオさん、ワイみたいななんとなく全体の流れは知ってるけど、そこまでファーストに思い入れない層の方が楽しめるのかもしれませんね。ジダラクサイさんの言うところの最低限、劇場版3部作は見ているけど、池王子が出てこなかったから、出てなかったからテレビ版の池王子回だけちょっと見たいということで、はい。だってね、ちょい役だもんね、言ってみりゃさ、ファーストにおけるあの緑のおじさんはさ、うん。
決してないのに。
サブスク始まるから見れるよ。サブスク
見れますね。うん。
カープラで見れるようになるから
。はい。まあ、ね。ニュータイプなんですけどね、すごいこう印象深い。うん。どうなんでしょうね。当初からあれだけの予定だったのか、もっと絡ませる予定だったのか、よくわかりませんが。うん。ジークアクスの話題はまだまだ続いてまして、サニーボンズさん、ジークアクス見終わりました。原理主義者がぶち切れるわけだ。後半は終始エウレカがちらついてしまったけど面白そう。グシャキュー聞きながら帰ります。ということで、おそらく見終わってからね、グシャキューの感想会聞いていただいたかなと思います。ありがとうございます。はい。エウレカね、なんとなくわかりますけどね。なんだろうね、立場が違うボーイミーツガールとも言えなくもないし、うん。DSK さん、アフタートーク505回の504回アフタートーク会拝聴。長期にわたるシリーズものやリメイクはどうあるのかが正しい過去理想的な姿なのか、過去の名作は繰り返しリメイクされそれを危機として消費するおっさんたち、おっさんオタクは過去を反芻して余生を終えるのか、それは幸せなことなのか、単なる老いなのか。キャット人間提案デーが確かリメイクするんでしょ。
はい、令和だよなって思います。
エドロポリスが、
はい、
あのピザ屋が、はい、確かにいい作品ではあったが、ついにそこまで掘り起こすかというのが強いですね、うん、そのうちドテラマンとかやるんじゃねえかってちょっと危惧してますけどね。
なんと言いますか、こう、いや、好きな作品であるからこそほっといてほしいっていう気持ちがなくもないんですよね。
あ、わかりますよ。まあ、新英雄伝渡るの時もそういう声を聞きました。
まあ、あれももう新しい渡る、今の人たちに必要な渡るっていうふうに俺は解釈したんで。
なるほどね。
はい。だから、なんだろうな。初めてこう、ああいうものを見るっていう時に、やっぱりああいう文法の方がいいんだろうなっていう。
はいはいはいはい。そうね。
それでもなお楽しめるって人たちがいるんだったら、その人たちが楽しめばよくて、やっぱり少年のものかなっていう気持ちがあるので、あれはあれで良いのではないかなというふうには思います。
はい、
でただしなんですけど、この話題出たのでついでに言いたいんですけど、うん、幻想水滸伝 1,2 っていうののリメイクが出るの、コナミの作品なんですけれども、
はいはいはいはい、
で出てる作品なんですけれども、それがですね、アニメ化するというね、まあ、話が出ておりまして。
そうなの。
はい。
20
年前の作品ですよね。
20年前ね。20
年前以上の作品なんですけれども、うん、実際にそのプレスで出た時は声がついてないんですよね。
ついてなかったね、うん、
はい、でほっといてくれと。
いや、ちょっと今さらグレミオの話はやめてくれよもう。みたいな。
それもあるんですけど、絶対出ないキャラクター出てくるんで、108のうち。
そうだよね、そうだよ。
で、ど
うのそれ、
幻想水滸伝1、2って、各個人にストーリーがあるんで、絶対にプレイしていた。
そうね、
大事な部分があるんで、アニメ化すべきじゃないと思うんですよね。
うん、まあ、少なくとも今の枠組みのでは厳しいと。だから、これが例えばさ、帯で5分で、1年やりますとかだったらいいよ、多分。
はいはいはい。
うんうん、で、違うでしょ、ワン、なんだ、アニメになるんだっけ。
アニメです。
ワンクールとかでやるんでしょ、どうせ。
多分そうだと思いますけど。
いやー、どちらかって割るぞ。
それが見えてるから、やめてほしいっていうのがあるし、うん、正直、これに関してはいろいろな事情があって、今更なんですよね。
はあ。
ですし、僕自身が、超強烈好みアンチなんで。
なるほどね。
今更手放したものに対して、 作り直します、買ってくださいっていうのは、うん、俺たちの大切な記憶を、なんだ、君はあの簡単に踏みにじるのかっていうふうに、
そうね、
思ったので、あの、なんでかというと、今のそのコナミ の, あのゲーム体制は知らないですけども、信用してないんで、
うん、今ね、はい、スポーツジム屋さんですから。
だそれであのまたゲーム作り始めますのでよろしくお願いしますって言ったところで、あの元の、ね、スタッフたちが帰ってきたとしてもその力量を保持しているかというのが分からないじゃないですか。でその時の熱量は絶対保持してないので、
そうね、うん、
はい、
いや元素水滸伝はね、もし遊んだことない方いらっしゃったら、もし前可能であれば前情報なしで遊んでもらいたいんだよね。2まではね、
1、2はあの遊んでほしいです、まあ、3も僕は好きなんで、
はい、はい、
でやってもらえるとやっぱ連続したつながりがあるので、
そうね、あそこはね、うんうん、本当なんていうのかな、うん、あの頃の容量が限られているゲームの中でなかなかの野心作だったと思いますよ。
はい、
うん、
ですし、あの
ちょっとさ、
はい、
まあ何、ソシャゲ界ではあの開始してすぐやめちゃうけど、あの準備期間長い割にサービス期間がめっちゃ短いけど、ただなんかその終わった時にはなんかそのデータを全部消すみたいなことじゃなくて、なんか、まあ、全部が全部じゃないんだろうけど、なんかオフラインでも遊べるようにしときましたみたいなことはなんか一部やってはいるみたいだけどね。
ああ、そうなんだ。
その辺では多少はあの考えてるのかなぐらいはあるけどね。
そうね、
もちろん今までのさ行いについて全部それをチャラにするっていうつもりは全くないけどね。
もう、あ、熊城のドミナスコレクションとアドバンスコレクションを出した時びっくりしましたけどね。おお、出してくれたんだと思ってね。そうそうそう。まあ、どこまで読んだ？あ、これか。はい。うっかり坊主さん。今年一発目の愚者級書店、早速国老城ポチリ。他で気になるものはバスケットに追加済み。ありがとうございます。だが死の回てめえだけはダメだ。ようやく動画序盤でがっつり産地削られたのは忘れてねえぜ。後半で産地は復活したけどなーっていうことで。まあ一応ね、救いのある話にはなってます、後半。はい。まあ、でも、前半は胸くそ悪いっす。
死の回買ったよ。
あ、買いました。ああ、あ、読みました。読みましたよね。
積んでやる。
積んで。読んでよ。読んで。なすみすみたびさん。はい。503、504、505回拝聴。愚者道書店も終わり、世間では春の端末にも始まったから、残りの記載はいつか期待してしまう。ね。今期アニメの話で悪役令嬢転生おじさんの話が出なかった。意外と自分の今期一押しです。ジダさんもレギュラーに加わり、これからも無理のない程度によろしくお願いします。これってマスター見てるんでしたっけ？悪役令嬢転生おじさん。これは見てない。
面白い。
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 マスターも一押しのようですよ。
あのね、もう、夫婦で見てゲラゲラ笑ってる。
見てないんだよな。
ねえ、最新はね、あの、
エンディングですかね。
エンディングがね、とんでもなくてね。
ね、ノリノリでしたからね。
そうそうそう。最高だったよ。
そうなんだ。がぜん興味が湧いてきますね。
あれじゃない？アマプラとかで見れんじゃない？
アマプラもネットフリックスも契約してますけど。
見れるはずよ。
見れますか？はい。
とりあえずね、1話見てみたら。
1話、1話ですか？はい。
1話だけでいい、とりあえず。
とりあえず、わかりました。じゃあちょっと拝見したいと思います。はい。ヘビレオさん。とりあえず一番読みたいのは国老城だなと思ったらオーディブルにあったのでライブラリに追加してしまった。そうじゃないんだよとカッカさんに嘆かれそうということで。いやいや、全然ありじゃないですか。オーディブルミステリーだし、うんうんうん、
オーディブルってあれだっけ、読んでくれるやつだっけ。
読んでくれるやつですね、はい。
誰の声で読んでくれるんだろうね。
どうなんでしょう。なんか安いのだと AI とかもあるみたいですけどね、うん。
あ、今すいません、ちょっと今国老城の文章をちょっと思い出しながらあのゆっくりで読んでしまいました。
いややめてくれよ。
だからあの荒木村重と黒田官兵衛の会話があのゆっくりゲームとゆっくりマリさんで再生されて、これはダメだなと思いました。すいません。
ダメですね。それダメです。はい。ちょっと迫力のハの字もなくなるんで。解説するよみたいな感じで。じゃん中さん、 時代遅れのミッション共振者ここにもいますということで、MT 社購入を検討中坊やということで、マスターの後をついていきます宣言されてますけど、
だからミッションって言うな。
ほらほら言われた、ほらもうミッションじゃないんだよって怒られますからね、マスターの前で。
オートマチックもミッションなんだ。
略す場所が違うっていうことなんでしょ、だから。
そういうこと。
うんうん。
なんでミッション変速機なんですよ。
はいはいはい、はい。
変速機のことをトランスミッションと言うんですよ。
はいはいはいはい。
ね、で、それが、マニュアルで動くのか、ね、オートマティックに動くのか、
はい。
の違いなんです。
なんで略す場所間違えたのよ、じゃ
あ。いや、なんかね、関西圏の人なのかな、よくわかんないけど、なんかミッションって言うんだよね。
うん。
でもね、正直、こっちでは聞いたことがないんですよ。
私も聞かない、あんまり。マニュアルというのは、むしろ一般的な
マニュアル。マニュアルとか MT とか AT とか。
MT、MT、AT とか。
MT も AT も、だからマニュアル、オートマティックの T はトランスミッションなんだよね。
うんうんうん。やっぱりだから、省略する語句を間違っているという。
そうそう。はい、ですよ。めんどくさいオタクはそういうところうるさいですよ。
はい。ね。必ず言うでしょ、だからミッションって言って、いやミッションはいいし、ミッションじゃねえよって言って、オートマもミッションだからっていう。かんすけさん、本当に日産のラインナップ、なんでこんなことになってるんだろうと思う。マーチ、ティーダ、シルフィ、キューブを全部ノートでこなそうとするところに無理がある。Z、セレナも新しくなったけど、外板、ほとんど使い回しの実質ビッグマイナーチェンジだし、ということで、ここにもマスターの意見に同意ということでね、はい、ありましたね。あれ GTR がいよいよ終わるんでしたっけ、なんかニュースになってましたよね。もう、
そうみたいですね。
映像、
まあ、あれは、
と思って、ね。
まあ、いいじゃないですか、終わっても。
終わってもいいですか、GTR は。はい。対して。うん。まあ、もともとそんなに出てなかったようではありますけれどもね。はい。
というか、なんて言うんだろう、その、もうすでにスカイラインでもないので、あれは。
ああ、そうなんだ。
だから、正直それほど魅力を感じている車では個人的にはね、ないので、うん、ただやっぱりその、自動車メーカーとして、それなりに大きいメーカーであればやっぱりその会社の技術の粋というものを集めた、なんかこうフラッグシップの車っていうのは作っててほしいなというのはあるけれども、じゃああれですかって、日産さんってフラッグシップはそうすると電気自動車なんですかっていう話ですよね。
まあそういうことになりますよね。
問いたいなと。
はい、ありがとうございます。はい、車絡みの話題まだあります。ちゃんなかさん、こちらについてマスターの汚いご意感想を受けたまわりたく存じますということで、記事のリンクを貼っていただきました。F175ライブですか、これは。はい。で、大ブーイングを浴びたホーナーということで、ニュースを。
ああ、はいはいはいはい。
これは、すいません、どういうエピソードなんですか、解説をいただきたい。
ですね、毎年毎年、まあ、F1 始まるじゃないですか。
はい。
で、始まる前に、その、各チームが、今までは各チームがバラバラに、今年のうちの F1 マシンはこんなのです。って言って発表するっていうイベントをやってたんですよ。
はい。
だから例えばマクラーレンさん、例えば、2月の20何日何時から生放送とかね、で一方でメルセデスさん、また3月の何日生放送とかってやってたんですよ。
はい。
でそれをみんな一辺パーにやろうってことになったんですよ。で全チーム集めて、でその今年のマシンを発表します、まあ、今年のマシンって言っても実際はカラーリングだけなんだけどね、カラーリングだけなんだけど、はい、今年のマシンは全チームこれでいきますっていう大イベントをやったわけですよ、それがこの言ってる F1 のライブってやつなんですよね、
はい、
で各チームに持ち時間が与えられて、でそこのおそらくプロモーションは各チームがこう作っていいことになってたと思うんですけど、そのチームによって全然こう毛色の違う、こうなんていうの、こう出てくるマシンを出すそのお披露目イベントみたいなのを、あれ1チーム何分くらいかな、5分とか10分まであったかな、 なんかそのぐらいの時間をどんどんやっていくっていう。で、それをやって、で、まあ大体ドライバー2人、チーム代表とかが出てきて、で、こう司会役がいて、今年はどうだいみたいな話をちょろちょろとして、今年の抱負言って、みたいにして、で、まあ応援してね。で、ありがとうございましたって言って、はい、次のチーム、みたいなそういう流れの。
うん、
まあまあ、よく予想つくでしょ。なんとなく。うん、そういうライブをやったんですよ。
顔見せ工業っていうか。
そうそうそうそうそう。で、もちろんお客さんわーっと入ってるんですよ。ロンドンかどっかでやったと思うんだけど。で、そのレッドブルの、番になった時に、
はい。
じゃあそれでは登場していただきましょう。レッドブルチームのチーム代表クリスチャン・ホーナーさんです。張り切ってどうぞってやった時に、
はい。
会場からブーっていうブーイングが出たっていう。
なるほどね。
はい。
ことなんですね。はい。これ何か関係があるんですよね。
で、それに関しては、
うん、
まあどうしてかっていうといくつかの理由が考えられて、
はい。
まあどっちかっていうとその F1 のいろんなチームのある中で、
うん。
まあ、ベイビーフェイスとヒールというのがもしあるとすればね。
あるとすれば。
どっちかというと、レッドブルってヒールなんですよ。
はいはいはい。
うん。ヒールなんです。
うん。
で、もともとそういう、で、まあ、チャンピオン、ここのところ、3年連続取ってる、マックス・フェルスタッペンというキャラクターも、どっちかというと生意気な小僧というイメージがあって、
うんうんうん、
それこそ、ね、イギリスの英雄である、さあルイス・ハミルトンの車とぶつかったりとかねそういうことをやって、まあ、ハミルトンとは随分そのバチバチにやり合ってきたっていう歴史があるわけですよ、
はい、
だから、まあ、イギリスあたりだと、まあ、どっちかというとマックスもヒールなわけですよ、
うん、
でさらに、去年はちょっと、ホーナーさんの下半身に関係するちょっと醜聞が出たりとかして、
おっと、
はい、なんかそのチームの女の子に自分のミニホーナーの写真を送ったとか送んないとかっていう
しょうもな
、そういう、いやしょうもなって言ったって、だってそういう話が出たんだからさ
いやいやいやいや、
でそのチームの女の子が訴えたっていうのがあって、
ちょっと笑い事になってないですね、
うん、で、まあ、それは結局事実無根かどうかは知らないけど、いやホーナーさん無罪ってなったんだけどね。
あ、そうなんですか。あ、
で結局その女の子がチーム辞めちゃったっていう事態になっているっていう習慣が、去年ずっと続いて、でそのおかげでなんかチームの中がガタガタしたりとか、
うん、
あとそのホーナーさん肝入りで今年はこのドライバーを乗せるぜって言って乗せた、ドライバーがさっぱりダメだったとか、
うん、
で去年、ジュニアチームの方で、まあ、アルファタウリですわ。まあ、今、RB ですけど。で、RB で一生懸命走って活躍して、結構その F1 のファンの中では、これ次、角田くん、レッドブル乗れんじゃねみたいな雰囲気があるところで、で、その、さらに RB にはもう一人、一人あのおさんが来たんだけど、おさんさっぱりダメだったので、ホーナーキモリのねおさんがさっぱりダメだったので、
うん、
あのまあ去年そのシーズン途中でそのおさんをとりあえず放逐して、ちょっと新人乗せるわって言って新人乗せたんですよ。
はい。
でまあ新人がまあ半分くらい走ったのかな。でまあ結局やっぱり角田君の方が早いんですよ。
うん。
でレッドブルの、マックスの相方の人もあの成績があんまりよろしくなくて、でドライバーズチャンピオン、あ、じゃない、ドライバーズチャンピオンはなんとかマックスが取ったけれども、コンストラクターズの方は取れなかったんですよ去年。
はい。
で3位かなんかになっちゃった。それじゃあ取ってもじゃないけどダメだろうっていうことで、その、一人おさんをクビにしてですよ。じゃあ、はい、いきなり若手を今年から乗せようとなった時に、まあ世間の人は、ああ、じゃあきっと角田くんが行くんだねと。
まあそういう認識になりますよね。
成績的に言ったら角田くんだよねと。これは別にその日本人だからとか、いうことではなくて、その、ホンダが後ろについてるからとかそういうことじゃなくて、角田くんの方が早いよね。だから角田くんがレッドブル行くべきだよね、みたいな雰囲気があった中、その、 ね、あのミニホーナーさんはですよ、
はい、
うん、そのあの半年 RB に乗った新人をレッドブルに引っ張るわってやったわけ、
うん、
でそれでえってなったわけですよ、はい、ファンの人たちが、
うん、
でまあ、そんなことがいろいろあってそのオーナーのやり方ってどうなのみたいな、そのレッドブルという大チームを率いてる割にはあんた本当に勝とうとしてやってるみたいなその雰囲気がファンの中でもちょっと出てきちゃってるんですよ、
はいはいはい、
だからおそらくそういういろいろなことがあって、
うん、
でその、お披露目イベントでクリスチャン・ホーナーさん張り切ってどうぞってやった時に、
うん、
もうお前は願い下げみたいな感じにこうファンがブーイングをしたんじゃないかなっていう。で別にブーイングを浴びたのはホーナーだけじゃなくてやっぱりそのマックスとかも浴びてるんで、
なるほど、うん、
だからその全部が全部その下半身の写真のことばっかりではないとは思うんだけど、
まあ、理由は一つではないであろうと。
ただあの、まあ、ここ数年でっていうか、まあ、去年1年ぐらいでホーナーさんは著しく評判を下げてるから、
はい、
はっきり言ってね、
うん、
だからそういうのもあってブーイング浴びたのかなっていう、そのブーイング浴びたことに対してはいやそういうところでブーイングするのどうなのっていうのは正直あるんだけど、
まあね、うん、
まあでも向こうってそういう文化だよねっていうのもあるし、
まあそうですね、うん、
だまあまあだから、うん、まあしょ、まあしょうがないのかなっていう感じですけどね
まあね、いよいよもう1週間後ですか、始まりますもんね、オーストラリア、はい、
だからとりあえず僕はレッドブルは応援しないことにしましたので、
はい、あ、こういう人がいるってことですよ、
はい、
要はもう今ので分かりましたよ、はいはい、
そんな感じです、
うん、ありがとうございます、はい、ちゃん中さん、ご満足いただけましたでしょうかということで、けんけん丸さん、仕事でミニカーを作ることがあるのですが、すごいね、仕事で、ミニカーの世界では日産車大人気なんですよ。あ、昔の車に限りますが、その昔ミニカー企画で迷ったら、とりあえず箱スカ出しとけと当時の上司からよく言われたもんです。何の仕事だろう、なんか興味があります。すごいです。ミニカーを作る仕事。面白そうですね。昔の車は、昔の車に限りますが日産車大人気。もうここで全てがわかりますねということですよ。ね、かつて魅力のある車がいっぱいありました、うん、しかし気になりますね、ミニカーを作る仕事なんだろう、坂瀬プラスさんいただいてます。刃劣化の炎を通った民としてはサンデーの元気がなかった時代がなかなかピンとこない。まあそこを追いかけてればそうかもしれない。買った雑誌はドラマとアフタヌーンとアニマルです。かっこ参考にならない参考にならない。オタク漫画排斥については練馬や雑誌としては漫画タイムキララの登場にゲームチェンジ感を感じましたね。ゲームチェンジを感じましたねということをいただいております。ありがとうございます。はい、ドラマがアフタヌーンアニマル、なかなかのラインナップですね。はい、
まあ参考にできるかと言われればジャンプが入ってないっていう時点でなかなか難しいかなと
思そうですね、
まあ、わけな
そうですね、はいはい。あ、刃もそういえば刃もやるんでしょ。また
やりますよ
ね。え、令和かほんまに。
アニマルはきっとベルセルクなんだろうね、
はい、でしょうね。この流れだとそうでしょうね、うん、アニマルは2人エッチではないと思いますアフタヌーン、そうですね。マガタイムキララの登場っていうのは、まあ、そうね。
その、ね、アニマルって割と面白い漫画あったんだよね。今自分も読んでないからちょっと今わかんないですけど。
アニマルは面白かったですよ。
割と面白かった。
そうそう。だからいわゆるその、なんていうか、割とマニアック路線でもちゃんと面白い漫画の受け皿になってた時代は確かにあるのよね。
デトロイトメタルシティとかもそうだし。
そうそうそうそう。うん。だから白戦士やるなっていう印象はあったんですけどね、うん、キララはね、なんかそのなんだろう、僕もこのなんていうのかな、いわゆるあれ系の4コマ漫画誌っていう、まあずっとあったわけですよ。あの漫画タイムとあとなんだっけ、出てこない、何しかあるのよね。そうそうそう、うん、で前々からああいうちょっとこう割と萌え系のそういう4コマ漫画っていう流れがあったんだけど、で割とこうそんなにメジャーになってなかった、そういう存在が。でも好んで買っていく男子男の人はいたっていうところから、急にもう割り切ってもう 吹っ切れてキララっていう大きな受け皿を作って、やっぱり、トレンドになってくるんですよね。うん、確かにゲームチェンジはあった。そこにね。ネギマね。ネギマもなんだっけ、なんかスマホゲーになるんですよね。なんか。
あ、やってますね。宣伝バリバリ出てますから、
ね。宣伝バリバリやってるよね、今ね。すごいよね。おー、なんなのっていう、こう。ヤママンさん。はい。地下507階拝聴。10巻以上のスマッシュヒット作お持ちの先生は、桂正和先生、ウィングマン、ビデオガール、アイ。
ダメ、間に機動戦士バンターが挟まっちゃうんだよ。
連続ではないということですよね。はい。それからこちらもそうですね。ケン先生もヒカルの5、デスノート、バックマン、プラチナエンド。連続してないね、こちらもね。
連続してないのと、原作、原案が多分違うんですよね、ヒカルの5。
違う。小畑武史先生の、
はい、
あれは、なんだ、なんていうクレジットだったかな、原案だったかな、なんか違うよね、でもいずれ。違ったと思う。どういう原案だった
かな、なんか外した気がしたんですよね。
絵
だけだったらそうなんですけど、連続はしてるんですけども。
原案じゃない、逆だ、逆。作画だ。で、原作原案、堀田由美先生なんだ。で、作画が、小畑武史先生で。ですね。なので、違います。違いますというか。
違いますというか、まあ、確かに、すごい先生ではあるんですけども、
ご本人も分かってる。
相乗圏で並べるかっていうのと、桂正和そう先生も確かにっていう風になるんですけど。
そうなんだよね。間に挟まっちゃったんだ。
間に挟まっ。
まあ、ヤママンさんもよくご存知、自分でおっしゃってますからね、その後ね。
はい、あれか。あれでも、プレゼントフロムレモンは10巻行ってたっけ。
ああ、
行ってないか。
行ってないんじゃないかな。
あれ、あれの、ビデオが、あれどっちの先だったっけ。思い出せないや。
プレゼントフロムレモン全然ダメだよ。2巻だよ、2巻。
あ、2巻か。いや、全然ダメだよって、でもジャンプで2巻出すったら結構だよ。
まあまあ、そうだけど。
だって1巻だけで終わる人いっぱいいるんだからさ。
まあね、ウィグマンだとバンダー、プレゼントフロムレモンが挟まるんだね。はいはい。で、ビデオガールなんだ。電影少女なんだ。そうか。
バンダーもね、設定は面白かったんだけどね。
ああ、でも、割とでもあれですよね。こうやって見ると、でもちゃんと佳作を、なんてヒット作の間に挟まってる作品も佳作としてちゃんと成功してるなって印象があるね。こうやって今、佳作、桂正和先生の、作品群を見てるとね。まあ、だからやっぱり偉大な先生ではあるけど、三人ではないんでね。大星さんいただいてます。大星さんはブレないね。閣下、チェリオの新作だよっていうことで、バナナオムレット風味ソーダ。見つからなかったんだよな。幸いにして。幸いにして。はい。次行きます。サガセプラスさん、魔改造の夜トーク拝聴。あんな楽しい番組でも同業にとってやはり同業にとってはやはりもやるんだなということで、はい、若干マスターがもやってたかなということですけれどもね。まあなんか僕なんかはもう基本縁遠い世界なんで純粋に楽しんじゃってるんですけど、サクヤさん、サンデーをお店に置いているか問題についてのジダさんのセリフに吹き出しそうになって娘に変な目で見られるなど、サンデー作品は嫌いじゃないけど単行本派でしたねということで、はい、ありがとうございます。そうね、サンデーは確かに単行本派、いらしよく結構いらっしゃるイメージ。まあどの媒体もそうなんですけどね、基本。でもやっぱりなんだろう、媒体として、雑誌としての媒体の弱さが強ければ強いほど、変な言い方だ。媒体としての弱さが大きければ大きいほど単行本派の割合は高くなってますからね。そうですね。サンデーね、そう。
読んでる作品があるときは見るんですけどねっていう。
そう。
買うまで行くかっていうと。
そうなんだよね。
またちょっとね、単行本でいいんじゃないかなっていう。
そう。 新陳代謝がやっぱりね、他の雑誌に比べると若干やっぱり弱い、うん
うん、
だからね、大きなインパクトにならないのよ、うん、その辺ジャンプは無情にも大先生でもさっきから言ってるように、あの切るからね、そこら辺の血の入れ替えはすごいやっぱり活発です。ヘビレオさん、はい、輪掛け、これはなんだ、風魔の小次郎かな、
小次郎で、
はい、で聖夜は男坂が挟まってるからダメなのかな、
いかん。
まあ連続じゃないってことですよ、山松さん同じ伝説の車田漫画が挟まってますからね。
はい、
いやでもさ、よくネタにされるけどさ、まあ読めた作品だよね、だったよねっていうさ、そんなことない？ダメ？
いやー、なんとも言えない。
あ、そう？なんか、あ、なんか愛と誠みたいなのことしたいのかなとかってちょっと、
さ、セイントセイヤってさ、
うん、
なんかあのジャンプでのそのなんていうの、本筋っていうの、それが一応連載終了した後にさ、
うん、
なんか他の媒体でいっぱい出てない？
出てる、いっぱいある。
スピンオフもいっぱい出ております。
なんかね、もう把握しきれないんだけど。
そう、だって映画とかにもなってたでしょ、ついこの前まで。
なんか黄金なんとかとかさ、冥王なんとかとかさ、なんかいっぱいあるでしょ。
それはまだ本筋だからまだいいんですけど、
あ、そうなの、う
ん、はい、
本筋じゃないのもありますもんね、いっぱい。
あります。
セインティアっていうのもあったよね。
セインティアっちょうだっけか、
はい、はい、
アニメ見たけどなんでこれ作ったって思ったけど、
あれはひどかったね。あ、セインティアショーですよね、
はい、だし、あれ、アマプラだっけ、それともネットフリだっけ、あの 3DCG のやつ確か
あって、あるあるあるある、
あった
そうそう、もうさ、
でもあれは本筋の方じゃなかったっけ。
あれはまだ本筋の方ですね。
しかし、どちらかってる感はちょっと。
まあ、それだったらまだ外伝の面白いやつ、外伝っていうか、その。
うん。あのね、チャンピオンがこすりすぎるのがよくないのよ。大体チャンピオンでしょ、あっち系のやつはさ。
あ、そうか、ジャンプじゃないんだもんね。
そうそうそうそう。
チャンピオンでこすってるんですよ。
ってんのよ。そう。
まあ、そういうと結構チャンピオンこすりますよね。
チャンピオンこすりますよ。そうだよ、大体チャンピオンレッドなんて作って悪ふざけだって自前でやるんだからさ。
そうでしたね、うん、チャンピオンレッドでやったのかな、アイオリアの話が。
あったね、あったあった、覚えてるぞ、なんとか。そうそうそう、そうなんです、秋田書店が悪いんです。はい、ということで、いいのかな、怒られそうだな、秋田書店。はい、坂瀬プラスさんから、すいません、あ、写真が抜けてる、これね、今日最後のご紹介なんですけれども、オフ会があったそうで、オフ会で見せるつもりで着てったのにすっかり忘れて娘の前で脱いでしまいましたってことで、これ何かというと、塩辛は埋めるもの T シャツですね。はい、 X でいただきましたけども。何を着てオフ会に行ってるんですかっていう。もうオ
フ会だからこそ着てったんじゃないの。
ありがとうございます。なんかポッドキャスト界隈のあれだったんですかね、オフ会だったんですかね、ちょっと私ちゃんと終えてなかったんですけれども、はい、
そうなんでしょうね、これを着てる
のは、はい、そういうことですよね。ありがとうございます。もうまたそろそろ次の T シャツ企画しますか。はい、土や力ってこう思いっきり書いてある、T シャツでも作ってみようかなと思います。誰もわかんない、
わからない、
わからない。
何かもうちょっとセリフで頑張りましょうよ。
そう、セリフで、
セリフで頑張った方がいいと思いますよ。
そう、山賀流の陣太鼓とかってこう書いて。
一打ち二打ち三流しじゃ分からない
んです。分かんない、分かんない。そう、あ、そうですか、ダメですか、なんか分かりやすいのないかな。そうですか、
ですよね、あの多分中心がなんかそう象徴するようなセリフって、うん、あ、連中でございますか、
電柱でござるでしょうね。まあまあ、一般的にはね。一般的にはそうでしょうけれども。
はい、うん、あの、そうやらないと、あの、わからないというか、その、中心がのネタだよって分かってもらえるとかなり寒いので。いや、分かる人だけ分かるでは、やっぱそれはそれでいいんですけど。
むしろそれがいいんじゃないの？どうなんですか？
いや、どうなんですかね。
うん。いや、ね。 いいと思いますけどね、なんかこう。うん。はい、ありがとうございます。まあちょっとね、はい、また何か、クジャキューグッズも、また何か悪だくみを考えたいと思っておりますけども、すみません、前回からお便り紹介ね、間隔が空いてしまいましたので、結構時間を取ってね、ご紹介をさせていただきましたけれどもね、大変お待たせをいたしました。ありがとうございます。愚者の宮殿ではですね、皆様からのご意見、ご感想、お待ちしております。ブログのお便り投稿フォーム、あるいはメールで直接送っていただいても結構です。あるいは、X で、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけてポストをしていただきますと、抜粋にはなりますが、このように、取り上げて、我々、パーソナリティでコメントをさせていただくこともございます。ということでね。はい。久々のお便り会ということでしたけども、個人的にはね、すごくブックレビュー会のね、感想が多くてね、嬉しいなと思いました。非常にモチベーションにつながってます。ちょっと今年もね、何かこう、ジャンルやはり、幅広く面白い本を見つけて、またご紹介をしたいなと思いましたけれども。ジドラクサイさん、今日はいかがでしたか？
いやー、思った以上に脱線しましたね。
久しぶりにだいぶ。
もうちょっとこう、すんなりいくかなと思ったら、結構な収録時間になってビビってますね。
いやいや。
あー、やっぱ、ぐしゃきゅうこういうもんかなって思いながら。
はい、ありがとうございます。
中心プラとか出すからだよ。
中心プラって、そういうこと言ったの、本当に。
いやいやいや、やめてくださいよ。いや、ね、いいですよ。中心プラはいいぞと。僕はもう今年は中心プラはいいぞおじさんとして、ちょっとアピールをしていこうかなと、思ってますけどもね。はい。なかなかね、サブスクで見れないのよ。マイナーすぎるのか。なんか一説にはもうなんか30代以下はほとんど知らないらしいですから、中心蔵。もうね、そうらしいですよ。なんか、なんだっけ。
普通にあれですか、電柱でことある通じない可能性があるんですよね。
そう、通じないのよ。そう。例えばさ、息子がさ、の新しい服、パジャマ買ってきてさ、こう、長すぎたりするわけ。そうするとさ、はいはい、私と妻はさ、あ、松の廊下、松の廊下ってキャッキャって言ってんだけどさ、まあ、本人は分かってないよね、当たり前だけど。そういうことです。
本人分かってたら怖いでしょ
うよ。逆にね。本人分かってたらすごいよね。はい。礼儀作法を教えてくださいとか言い始めたらどうしようかと思ったんですけど。はい。まあ、そんな感じでしたね。今日はマスターすいません。ちょっと今日マスター遅刻したのはね、マスターのせいじゃないんです。私のせいなんですけど。はい。ちょっと意外と脱線上等な置き手紙会でしたが、いかがでしょうか。
連絡はちゃんとしてください。
はい、すいません。明らかに私の連絡ミスなんです。今日お店開けるよってね、確認を私に怠ったということで、
今日もう、あ、ないなと思って、僕あれですから、妻と一緒に四十からの言葉がわかるっていう先生のテレビを見てましたからね。
何ですかそれ。
面白いねなんて言ってたら、ピロピロって呼ばれちゃったみたいな。
すいません、どうも申し訳ありませんね。埴輪家の家族の団らんを、絶賛乱しておりますけれどもね。はい。でね、
3時間だよ。
すいません。今日ね、ちょっとね、一つね、予告をしておきたいんですね。で、今後ですね、愚者の宮殿でまた、皆様にですね、ちょっと、後でベックスでも告知しますけれども、題して、私はこれだからこのアニメ、この作品見れません選手権をやりたいと思うんですね。はい。ですね、皆さん、おそらくアニメや漫画、まあ、さまざまなコンテンツに触れるにあたって、こういう事情があって、私、この作品、ちょっと触れられないんだよね、見られないんだよね、避けてるんだよねっていう作品が、皆さん、一つや二つは終わりになるのではないかと思います。で、私はこれだから、この作品、見られない、触れられない。というね、そんなエピソードをちょっとね、募集したいと思います。はい。で、ちょっと、ぜひね、皆さんいろいろと、こんな私、こんな事情があって、こんな作品離れてますとか、見られてない、見れません、みたいな、そういうお話をぜひ教えてください。あとで詳しくは、X の方でも告知をさせていただきます。はい、ということで、本日も長時間にわたりまして、お聞きいただきましてありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私こと、愚者宮お年玉企画、早速抽選をして、発表していき、連絡をしていきたいと思っている閣下と、
アニマと、
はい、今回の企画、次回の企画に関しては私のアイデアですってことを宣言しておきたい時代役でお送りいたしました。
はい、人の手柄を横取りすることが得意な閣下でございました。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
便利屋頑張っております。